側での配信は1週間近くぶりですかね、ちょっと別のところで配信してたもんでですね、はい、自分の中では久しぶりじゃないんですけど、まあ、こっち側では久しぶりなので、久しぶりということで、今日はですね、師匠シリーズシャレコアのやつをですね、やりましょうということで、まだ読んでないのが、10個以上あるということをですね、教えていただきましたんで、そっちの方を、コツコツと、読んでいこうかなというふうに、思っておりますんで、ジーターレース読みで、169GTMTO チャンヒターとおっちゃんじゃないですけどもとりあえずあとガチムチでもないって、こんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないです、20代ですで、ついでにラスアラキターと、これラスアラです、なんとなく文字っていうかね、あの人それぞれだと思うんですけど、 もし師匠シリーズがなんかのドラマ化とかするとなるならば、オープニングでは俺はこの曲を使ってみたいと思って出してみた、うん、ほとんどモノクロでね、モノクロのでなんかいろいろちょっと映しながらこの曲かけてみたいって思ったからかけてみた。で、今日は何か暖かいので全裸に正座で聞きます。春ですねと。風邪ひきますよ春でもね、あったくなって寒くなってしてるんで、なんかね、ほんと危ないですよ。はい。てかね、全裸に正座は危ないです。いろんな意味で。で、170。ガチムチと書き込まれるたびに禁断の快楽に身を打ち震わせるおっちゃん子。よくわかんないんですけど、とりあえずおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。はい。で、171、おじちゃんと、まあおじちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、まあ書き込んでる方がね、何歳かっていうのによるかもしれないですけどね、15以上離れたおじさんって言われてもしょうがないかもしれない。で、172、こんばんは、今日も聞くと、ありがとうございます、こんばんはと、まあ、だらだらといきますけども、ありがとうございます。で、173、おっちゃん今度、まあおっちゃんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと。いうことでですね、じゃあ早速行きましょうかね、まあ、曲は切ってですねではですね、曲をまあ普通に変えてですね、まあ今日何でもいいんですけど好きなんでこの曲に乗っけて、いきたいと思います。で、174、いつもサンコンと、サンコンじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと、全裸がまずいならネクタイと靴下のみ装備で正座させていただきますと。あ、新しいパラメータがぐんと伸びましたよね、その格好すると、うん、さらにそのおかしなパラメータがあのぐんぐんぐんぐんもう上がってますんで、ますますまずいと思うんですけど注意してください、いろんなところに注意してください。あと外に出てコンビニとか行かないでください、注意してくださいね。じゃあ行きましょう。で、175、3歳だからおじちゃんって呼ぶと。そりゃよかった、よくレースできるな、本当によく漢字わかんじゃねえかっていう。ブーがあのカラーの伸ばしの方だもん、本当に。まあいいや、3歳だなでももうなんかあんまりもうなんかちょっとあの元気あるんだけど元気ないみたいになってる、ちょっと気力がないのかな俺。まあいいや、行きますねてかね、こういうのやるときはね、あんまりなんかテンションなんつうのかな、まあもともとそんなにすごいテンション上がる方じゃないですけど、上げない方がいいのかなと思って、まあなんつうの、別にうまくはないですけど、そういう、うん、淡々とやっていく方がいいのかなと思うんで、てかそれしかできないんですけどね、自分がね。なのでまあそんな感じでいきたいと思いますじゃあ読んでないのをですね、その視聴シリーズまとめサイトを利用してですね、探していきますと、まあ目次の上から読んでないやつっていうと小人と巨人というやつからなので、それからですね、今日やっていこうかなと思いますまあ今日はできるとこまで、やっていこうと、自分がね、元気なところまでやっていこうと思います。じゃあ小人と巨人行きましょう。これめちゃめちゃ少ねえじゃん。うん、じゃあ行きましょう。小人と巨人。さて、怪談じゃないけどこんなのはいかがか。オカルト大好きな俺は知り合いやサークルの後輩先輩に節操なくなんかない怖い話と聞きまくる癖がある。で、俺の歴代の彼女にも聞いてるわけだが、全員一回だけそういう心霊体験をしてるという。それが変な類似点があって、一人目がお母さんと一緒に買い物に行った時、道端で小人が踊っているのを見た。二人目が北海道に友達と旅行に行った時、コロボックルの死骸を見た。三人目が金縛り中に小人みたいな道場がお腹の上に乗ってた。いずれも小人が出てくる。不思議だ。4年くらい前に俺のオカルト道の師匠が、最近小人を見るパターンの怪談が増えている、5ミリの女の足もこの変形だ、あまりいい傾向じゃないと言っていた。 いい傾向じゃないとどうだというのが分からなかったが妙に怖かった。師匠に彼女の話をすると、次は多分大きい人を見てるよと予言されたのだが、去年久しぶりに彼女ができたので聞いてみると、彼女も一回だけ変な体験をしており、夜中に窓の外を異常に大きな人影が通り過ぎていった。今にして思うとあの師匠の方が怖いわ。 5,6 人殺してるという噂が流れてたし、怪人だな、うん、この人にまつわる話もいろいろあるが、まだ今度。以上。珍しく短いですね。はい。で次、さようならっていう題名のやついきましょう。隠れ小手藩のウニです。作者の方、以前ちらっと触れた床山皆殺しの家の話をこれからはっつけようと思ってたんですが、さっき親父が言うことには今朝親父の箸がテーブルの上で割れていたそうです。こうしたことはバカにできないので、師匠との話をこれ以上書くのはやめようと思います。僕の箸だったらへでもないんですが、親父に何かあったらへこむので。もっと聞きたいというありがたいレス感謝でした。筆を折るのは残念ですが、今にして思うと失踪を先に書いておいたのは 虫が知らせたのかもしれません。また名無しに戻ります。ではさようなら。以上。あれ、さようならがこんな上に来てたんだ。そういう意味での。これで本当に書くのやめちゃったんですか、このこと。それがちょっとよくわかりませんが、で次。ちょっと待ってください。はい。で、上中下で分かれてるやつはちょっとあれなんで、あ、その前にまだ天使っていうのありましたね。じゃあ天使。京介さんから聞いた話だ。怖い夢を見ていた気がする。枕元の目覚まし時計を止めて思い出そうとする。カーテンの隙間から差し込む朝の光が思考の邪魔だ。もやもやした頭のまま硬い歯ブラシを加える。セーラー服に着替え、靴下を履いて鏡の前、ニットを口元だけ笑うとようやく頭がすっきりしてくる。そしてその頃になってまだ朝ごはんを食べていないということに気づく。ま、いいかと思う。朝ごはんくらい食べなさいという母親のお説教を聞き流して家を出る。今日は風があって涼しい。本格的な夏の到来はもう少し先のようだ。大通りに出るとサラリーマンや中高生の群れが思い思いの歩調で行き来している。私もその流れに乗って朝の道を歩く。この春から通い始めた女子高校はただ近いからという理由だけで決めてしまったようなものだ。それがたまたま私立だったというわけで、両親にはさぞ迷惑だったことだろう。薄くて軽いカバンを片手に歩くこと10分余り。高校の門をくぐって自分の下駄箱の前に立つと、今頃になってお腹が減ってくる。ああ、バターをたっぷり塗った食パンが食べたい。そんなことを思いながら蓋を開けると、上履きの他に見慣れないものが入っていた。手紙だ。可愛らしいピンクのシールで封がされている。とりあえずそのまま蓋を閉じる。記憶を確認するまでもなく、ここは女子高校で、ということは下駄箱に入っていたピンクのシールの手紙などというものは、つまりそういうものなのだろう。男子より女子にモテた暗い中学生時代の再現だ。いや、驚愕で亡くなった分もっと事態は深刻だった。げんなりしながらもう一度下駄箱を開け、手紙を取り出してカバンにねじ込む。 上履きのかかとに人差し指を入れて右手を下駄箱について片足のバランスをとっていると、不意に誰かの視線を感じた。顔を上げると廊下からこっちを見ている女子生徒がいる。随分と背が高い。その大人びた表情から3年生かと当たりをつける。え、なんでこっち見てるの？まさかあの人が手紙の差し出し人だったらどうしよう。今かなりぐしゃぐしゃにカバンに入れちゃった。そんな自分の春秋も全て見透かしたような目つきで、彼女はわずかに笑ったかと思うと、恨みはなるべく買わない方がいいわと小鳥がさえずるようなささやき声で言った。そして制服を翻し目の前から去っていった。その瞬間だ、周囲に耳が痛くなるような雑音が発生し、何人もの生徒たちが袖の触れ合う距離で私のそばを通り過ぎていった。ついさっきまで私はなぜかこの下駄箱の前に自分しかいないような錯覚をしていたのだ。しかし確かにさっきまでこの空間にはこの私と廊下のあの女子生徒の2人しか人間はいなかった。始業の10分前という慌ただしい時間にそんなことがあるはずがないにもかかわらず、そのことに何の疑問も持たなかった。まるで夢の中で起こる出来事のように。笑い声、朝の挨拶、下駄箱を閉会する音、無数の音の中で廊下からささやく声など聞こえるはずがなかった。私は昇降口のざわめきの中で一人立ち尽くしていた。千尋、どうしたの？気分悪いの？その日の休み時間、浮かない顔をしていた私に陽子が話しかけてきた。奥という名字だったが、彼女には奥ゆかしさというものはない。席が近いこともあって、入学初日からまるで旧来の友人のように私に近づいてきた子だった。初めはその慣れ慣れしさに戸惑ったが、元来友達を作るのが苦手なタイプの私が新しいクラスでの生活ですぐに話し相手を得られたのはありがたかった。ねえ、どったの？椅子の背中に顎を乗せて体を前後に揺すっている。椅子の足がそれに合わせてカコカコと音を立てる。うるさい、それやめて。そう言うと、うわ、ご機嫌斜めと嬉しそうな顔をして椅子を止める。腹減った。思わず出てしまった言葉に陽子はうなずく。やっぱりそれか、大食いのくせに低血圧のお寝坊さんなんて不幸よね。別に寝坊してるわけじゃないというようなことを言おうとして、ふと思い出した別のことを口にした。背が高いショートの人を知ってる？多分3年生だと思うんだけどと言いながら、朝の昇降口で見た切れ長の目やその整った顔つきの説明をなるべく正確に伝える。すると陽子は少し考えた後、それって神崎さんじゃないかなと言った。へえ、有名なんだ。有名ってわけじゃないと思うけど、同じ1年だし見たことくらいあるよ。ほら、 A 組の。え、同い年なのか。少し驚いた。その神崎さんがどうしたの？告られたとか？朝のことを説明しようとしてやめた。めんどくさい。でも神崎さんってなんか気持ち悪いらしいよ。よく知らないけど呪いとかかけちゃうんだって。ドキッとする。私も中学時代に趣味の占いを学校でもやっていたら、そんな噂を立てられたことがあった。高校では少しおとなしくしておこうと、学校には今のところ趣味を持ち込んでいない。呪いね。教室を何気なく見回した。その時遠くの席に座ること目があった。地味な目鼻立ちに小柄な体、髪型こそ違うがどこか似ている子が2人顔を寄せ合ってこちらを見ている。私の視線に気づいた陽子もそちらを見る。2人はハッとした表情を一瞬見せた後、怯えたように目を伏せた。なんだろう、まだ会話もしたことがない子たちだ。 名前も出てこない。クラスの中でも一番印象が薄いかもしれない。千尋、怖がらせちゃダメだよ。陽子が楽しそうに言う。あなた見た目怖いんだから。そんなことを言ってちくりと私の心の傷を刺す。目つきが鋭いのは生まれつきで、決して怒っているわけではないのだが、時として善良な女子から怖がられることがあった。不本意なことに背が高いというだけでそのイメージがさらに増幅されるようだ。眼鏡をかけている方が島崎泉、頬に絆創膏を貼っているのが高野志保だと陽子が教えてくれた。明日には少なくともどちらかは忘れてしまいそうだ。マイナーキャラねと陽子は笑った。本人たちにも聞こえるかもしれない声で。5時間目が急に自習になり、私は適当な時間に教室を抜け出した。校舎裏の人気のない一角が私の密かなお気に入りだった。壁の構造に沿ってわずかな風が吹き、髪の毛の先を揺らす。私は切り取られたような小さな空を見上げながら、どこからか聞こえてくる屋外スポーツのざわめきに耳を傾ける。こうしている時間は好きだ。たくさんの人がいる場所の片隅にぽっかりと開いた穴のような孤独な空間がある。そう思えるから学校なんていう息の詰まるところに毎日来られるのだし、そんな空間こそ自分の本当の居場所であるような気がして、心が充足していく気がする。2本目のタバコに火をつけたとき、壁の曲がり角に誰かの気配を感じた。慌てて足元に落とそうと身構えると、その誰かは能天気な声を発しながら姿を現した。ああ、不良発見。陽子だった。心臓に悪い。時々いなくなるのはここだったのね。静かでいいね。あ、怒っちゃった。怒りはしないが、秘密の場所の占有が崩されたことにわずかな失望を覚えたことは確かだった。陽子は隣につつつと寄ってきて、壁に背中を預ける。昼休みにさ、なんかいかつい先輩来てたけど、あれ何話してたの？あれは中学時代にやっていた剣道部の先輩だった人が、高校でもやらないかと私を勧誘しに来ているのだ。何度か断ったが、なかなかにしつこい。どうして入んないの？別に大した理由はない。子供の頃、父親に言われるままに通い始めた剣道の道場には、今でも週に2回は顔を出しているし、学校ではもういいやと思っただけだ。やればいいのに、もったいない。それから2人で取り留めもない話をした。時間はゆっくりと流れていた。教室に残したノートはすがすがしいほど真っ白のまま。それでも悪くない気分だった。チャイムが頭の上から鳴り響き、ため息をついて体を起こす。その時陽子が言った。あのさ千尋、自分がヤンキーとかって噂があるの知ってる？私が？笑ってしまう。いや、結構マジで。どっかの不良校の男とつるんでるとか、ね、夏休みまではおとなしくしてるだけとか、そんな噂があるし、実際怖がってる子多いよ。真剣な顔でそんなことを言われ、思わず手元のタバコを見つめる。どうでもいいや、めんどくさい。そう思いながら火を踏みつけた。その日の放課後、カバンを机の上に乗せて身支度をしていると、陽子が遊びに行こうと誘ってきた。またカラオケ行く？おごっちゃうよ。ゲーセンは？あ、気になってる喫茶店があるんだけど行かない？周囲にも聞こえる声だった。ひょっとすると陽子なりに私をクラスに馴染ませようとしてくれていたのかもしれない。けれど他からの参加希望の声は上がらなかった。 私はくすっと笑って、わかったわかった、行こうと言った。やった、デートだ。そんなことを言っておどける陽子に、私はたしなめるように問いかける。それにしてもよくそんなにしょっちゅう遊びに行けるな。小遣い足りなくなっても貸さないぞ。いいじゃない、お金は若いうちにあるだけ使わないと。陽子はからかうように言い返す。よく見ると彼女は腕時計や靴にさりげなくお金をかけている。休日に私服で会うと、なんだか自分の服装がみすぼらしく感じて気恥ずかしくなる。根掘り葉掘りと聞いたことはないけれど、きっと親が金持ちなのだろう。私のような庶民とは少し感覚がずれているのかもしれない。連れ立って教室を出ようとしたとき、背筋に絡みつくような視線を感じた。反射的に振り向くと、二人の女子がびくりと肩を震わせながらこちらを見ている。またあの二人だった。島崎泉に高野志保。こわばった表情を浮かべたかと思うと、二人してくるりと振り返り、教室の後ろのドアから逃げるように出ていった。何あれ、感じ悪い。陽子が眉を寄せて言い放つ。確かに感じが悪い。まるで本当に私を怖がっているようではないか。さっき聞いたばかりの私に関する噂を思い出して気分が悪くなった。島崎泉が自殺未遂をしたというニュースを聞いたのはそれから1週間後だった。あの時怯えたような目で私を見ていた2人の女子の名前を両方ともすっかり忘れてしまっていたので、そんな子いたっけというのが第一の感想だった。そう言われてみると、メガネの子はここ 2,3 日学校に来ていなかったようだ。なんでも家が近所だという同じクラスの女子が、昨日たまたま通りかかった時に彼女の家の前に止まっている救急車に気がついたのだという。すでに数人集まっていた近くの主婦たちから聞くところによると、学校を休んで一人で家にいた島崎泉が風呂場で手首を切ったのだとか。流れ出る血に怖くなって自分で救急車を呼んだらしく、軽傷と言えそうだが、その後とりあえず入院することになったらしい。そんな話が始業前にすでにクラス中に広まっていた。みんな身近で起こった事件に不謹慎な興味と、それからわずかな罪悪感を持って噂をし合った。どうしてという部分には大なり小なり自分たちも関わっているという自覚があったに違いない。表立っていじめられているというわけでもなかったが、地味なやつ、つまらないやつというレッテルを貼られた子がクラスでどういう位置にいたか誰だって知っているのだから。かばい合うようにいつも一緒にいた高野志保は、コーチの目で見られることに耐えられなくなったのか、それとも友達の自殺未遂という選択にショックを受けたのか、1時間目に青い顔をして早退を申し出て許された。重そうなカバンを持って教室を出る彼女の横顔を見ていた私は、その頬の絆創膏が1週間前から増えていることに気づいた。こんな不愉快な噂話に乗っかるのは自分でも嫌だったが、どうしても気になって陽子に聞いてみた。まあ、高野さんの絆創膏、彼女確かバレー部に入ってるから。相当しごかれてるっていうか、いびられているらしいよ。そういう陽子もニュースがショックだったのか、いつものハキハキした調子がない。私にしても全く身に覚えのない罪悪感がひっそりと肩に乗っているのを感じていた。どうして彼女たちは私をそんなに怖がったのだろう。頭の中に真っ黒い雲がかかったようで気持ち悪かった。だからだろうか、3時間目の休み時間にクラス中でひそひそと交わされる噂話にそれとなく耳を傾けていた私は、ある単語に強い関心を惹かれた。神崎京子。そんな名前が飛び交う無数の言葉の中で明らかな一冊を持って飛び込んできたのだ。 思わずその話をしていたグループのところへ行って詳しい話を聞く。え？だからその神崎さんのとこに島崎さんが出入りしてたって話。なんでってよく知らないけど、あの人なんか占いとかするらしいから悩み相談でもしてたんじゃないかな。礼を言って自分の席に戻る。神崎京子、一週間前昇降口で私に話しかけてきた女子。あの時の彼女の言葉が頭の中でぐるぐると回る。恨みはなるべく買わない方がいい。ひょっとするとあれは目の前で顔も知らない誰かのラブレターを乱暴に扱った私に対する警告ではなかったのかもしれない。彼女は別の何かを知っていてそう言ったのではないだろうか。たまらなくなって席を立ち教室を出る。あちらこちらでセーラー服の塊ができているざわつく廊下を抜け、神崎京子がいるはずの教室を目指した。教室の前にたどり着くとドアは開け離れていたのでそっと中を覗く。何人かの女子が私に気づいて無遠慮な視線を向けてくる。このクラスのことは全く知らないので、神崎京子が普段どのあたりに座っているのか見当もつかない。しかし見渡した限りどこもいないようだった。軽い失望を覚えたとき見知った顔に出くわした。石川さんと呼ぶと向こうでも私と認めたらしく笑顔でドアのところまでやってきた。千尋ちゃんどうしたの？同じ中学だった子だ。それほど親しかったわけでもないけれど、この際縁にすがらせてもらおう。神崎さんはこのクラスだよね。石川さんは一瞬表情を固くした。そして声を潜めて言う。そうだけどさっき早退したよ。肩を叩かれ誘導されるままに廊下の隅に身を寄せた。リノリウムの床がキュッキュとなる。あのさ、島崎泉さんのことだよね。驚きながらもうなずいた。どうやら噂はこんな遠くの教室まで短時間に飛び火していたらしい。石川さんの話によると、島崎泉は本当に神崎京子のところへ時々来ていたらしい。そして教室の一番奥の席で何事か語り合っていたそうだ。神崎京子のところには彼女だけじゃなく他にも数人の女子がまるで女王を慕うように出入りしていたとのことだった。神崎さんってさ、なんていうか人の心を見透かしてるみたいな冷たい目をするのよね。すごい美人だからそれが余計凄みがあるっていうか怖いくらい。話してみても時々意味わかんないこと言うし、クラスのみんなは彼女を警戒して避けてるって感じかな。私の第一印象と同じだ。彼女には気を許せない雰囲気がある。この間なんてさ、それこそ島崎さんと二人で向かい合ってさ、なんか机の上にトランプみたいなカードを並べてるの。なんかね、土って字の形に。気持ち悪かった。なんだろう、神崎京子がよくしているという占いの一種だろうか。島崎さんは何をしに来ていたんだろう。石川さんは首を振ってわかんないと言った。ただね、その時神崎さんが何かを言って島崎さんが泣いていたみたい。そんなことがあったから石川さんは島崎さんが自殺未遂をしたという話を聞いて神崎京子に釜をかけてみたのだそうだ。どうして島崎さんが自殺なんかしたんだろうね。神崎さん知らないと。どう答えたんだ。知らず知らずにトーンが高くなってしまう。それが、石川さんは首をひねりながら思い出すように言った。 確かオリンピック精神ねみたいなことを言ってた。オリンピック精神、とっさに意味がわからない。なるほど、こういう突飛なことを言うから気味悪がられているのか。ドアの方から七瀬という声がして、その呼びかけに答えてから石川さんはじゃあまたねと言って教室に戻っていった。残された私はしばらくその場で考え込んでいた。土の形に並べられたカード、自殺未遂をした島崎泉とその彼女が慕っていたという神崎京子、そしてオリンピック精神という言葉、それぞれのパーツがバラバラに飛び回り考えがまとまらない。休みの時間の終わりを告げるチャイムが鳴り、背中を押されるように自分の教室へ足を向ける。席に戻ると陽子がどこ行ってたのと囁いてくる。ちょっとと別に隠す必要ない、隠す必要もない気がしたが、なんとなくはぐらかした。自分でも気づかないうちにこの一連の出来事から何か危険な匂いを感じ取っていたのかもしれない。奥どこ見てるという教師の声に陽子は舌を出して授業を受ける姿勢に戻った。その現代国語の時間中、私はノートを取ることも忘れて考えていた。占いをするという神崎京子のところへクラスで片身の狭い思いをしていた島崎泉が行って何をしていたのか、おそらく自分の立場、居場所に関する悩み事の相談だろう。そしてそれを受けて神崎京子がしたことは、土の形にトランプのようなカードを並べること。トランプではないのだ。トランプのような見た目でかつ印刷されている内容が違うもの、そして占いに使うとなればあれしかない。タロットカードだ。そこまで考えてなぜすぐに気づかなかったのかと自分のバカさ加減を悔やんだ。タロットカードは質問に対し出たカードのパターンによって回答をする古典的な占いだ。例外もあるが、大抵は22枚の大アルカナと呼ばれるカードのみか、もしくはそれに56枚の小アルカナと呼ばれるカードを加えた78枚のデックで行う。そのデックから質問に対する回答のためにカードを選ぶ方法だが、これが様々あってある意味タロットカードの奥深さを表す醍醐味と言える。その選び方のことをカードを並べる展開法、スプレッドと言い、それぞれ並べる枚数も違えば並べ方によるカードの意味も違ってくる。そしてそのスプレッドの中で土の形と結びつくものがあった。ケルト十字架。オーソドックスなスプレッドで10枚のカードを並べるのだが、最後まで並べると10縦棒という十字架の右隣に縦棒を置いたような形になるのだ。それは時計回りに90度倒すとそのまま土という感じに見える。私は授業が終わるとすぐに教室を出て、もう一度神崎京子の教室へ向かった。タロットカードならば自分もよく知っている。そこから何かヒントがつかめるのではないかと思ったのだ。石川さん、昼休みのお弁当のために机を並び替えようとしていた石川さんは驚いた顔でこちらを見た。それでも迷惑そうな素振りも見せずに仲間たちを置いて教室から出てきてくれた。タロットカードという言葉を出してもピンとこなかった彼女に、なんとかその時のことを思い出してほしいと畳みかける。確か太陽のカードがあったかな。それからあとはあれ、剣が刺さって倒れちゃってる人のカード、あとは覚えてない。そんなまじまじ見てたわけじゃないし。剣が刺さった男。私は息を呑んだ。それ土のどの部分にあった？それからどっちの方向に向いてた？剣の柄は 神崎さんから見てどっちだった？石川さんはしばらく考えた後、確かと前置きしてから答えた。端っこだったから土の最後の留めの部分かな。柄の向きはあまり自信ないけど、私の方に向いてたと思うから、神崎さんから見たら剣の先が正面になるのかな。石川さんはそれがどうしたのと怪訝そうな顔で私を見つめる。剣が刺さった男は小アルカナの剣の銃、そして神崎京子に切っ先が向いていたということは正一。最悪のカードだ。個人的には当の正一よりも不吉な感じのするカードだった。そして土の留めの部分ということはケルト十字における最終結果を表すカード。私は心臓が高鳴り始めたのを感じていた。剣の銃が暗示するものは破滅、決定的な敗北、希望の喪失、さらなる苦しみ。神崎京子はその最終結果を島崎泉に飾ることなく告げたのだろう。そして彼女は泣いた。悩み事に対する答えとしてこの仕打ちはあんまりだった。それがいいとこ取りばかりをしない占いのあるべき姿だとしても、ましてそれが島崎泉自身の運命だったとしても、私は誰に向けるべきなのかもわからない波立つような怒りが身の内に湧いてくるのを感じていた。私の様子を不審げに見ていた石川さんが、もう教室に戻るけどというのを制して、これが最後だからと太陽のカードの位置を聞いた。確か真ん中の辺。ごめん、本当忘れた。え、向き？太陽に向きなんてあるの？聞き出せたのはそこまでだった。礼を言って教室の前から立ち去る。彼女はきっとこれから昼ご飯を一緒に食べる仲間たちと私の噂話をするのだろう。なんか気持ち悪いよね、占いとかしてる人って。石川さんも占いばかりしていた中学時代の私に後ろ指を指していた一人だったはずだ。胸の中に渦巻く怒りとわずかな峠の痛みが私の心を揺さぶり、平常な精神でいられなくした。私は教室に戻らず、昼ご飯も食べないまま校舎裏の秘密の場所で時間が過ぎるのを待った。結局数行読んだだけで捨てたあのラブレターには校内で見かけたという私の用紙のことばかり並んでいた。差出人もこんな私の本性を知れば出すのをやめただろうか。タバコの吸い殻が何本足元に落ちても誰も来なかった。風が遠くの喧騒を運んでくる。少しずつ体の中に硬い殻が形成されるようなイメージ。誰も傷つけない、誰からも傷つけられない。空は高かったけれどまがいもののような青だった。4日後、あの日早退して以来休んでいた高野志保がようやく登校してきた。青白い顔をして緊張気味に唇を固く引き結んだまま、誰とも挨拶を交わそうとはしない。気がついていなかっただけで、あるいは彼女はいつもそうだったのかもしれない。周りのクラスメートたちは遠巻きに、そして腫れ物に触るように接していた。彼女たちにとって島崎泉と高野志保は区別のない同じ存在なのだろう。島崎泉はまだ学校に来ない。退院したという噂は聞いたが、今も家に閉じこもっているのだろうか。学校は全く自殺未遂のことに触れようとはしない。私たちがしている噂話を漏れ聞いていないはずはないのに。あるいは学校との関わりが確認されない限り無視を決め込んでいるのかもしれない。けれど 私はどうしてもこのままにはしておけなかった。鷹野志保に話しかけたくてうずうずしていた。その気持ちを見透かされたのか、陽子が眉を寄せて私を見る。ちょっと千尋、なんか嗅ぎ回っているみたいだけど、やめときなよ。こんなことに関わらない方がいいよ。面と向かってそう言われると、確かにそうだという良識が私の中でうなずく。この数日でかなりのことが分かっていた。同じ中学で二人ともいじめを受けていたこと、そして今の学校での、そしてクラスでの立場。これ以上何を知っても不快なだけだ。私自身クラスで浮いている身であり、その私が何かできることだことなどないし、何より面倒くさい、どうでもいいという投げやりな気持ちの方が強かった。休み時間にもうつむいて机の上に広げたノートをじっと見ている高野志保の姿に、好奇心以外の気持ちが湧かない自分に気づく。彼女はしきりに顔の絆創膏を気にして触っている。この間よりまた増えていた。その様子を見ていて、オリンピック精神という言葉が一瞬頭をよぎる。これだけでは意味がわからない。この一連の出来事にそぐわない響きだ。神崎京子は一体何を思ってそんなことを言ったのか。あれから何度かあの教室を覗いたが、彼女はすでに早退した後か休みかのどちらかで結局会えなかった。もともと休みがちだったというが、これはどういうことなのか。透けるような色白で、すらりと伸びた細すぎる体に病弱そうな雰囲気は感じ取ったが、ともあれ、オリンピック精神と聞けば参加することに意義があるとかいう陳腐なフレーズしか浮かばない。それが自殺未遂にどうつながるのだろう。高野志保が在籍しているというバレー部と何か関係があるのだろうか。そういえば島崎泉の方はいわゆる帰宅部で、中学時代から何のクラブ活動もしていなかったらしい。毎日の放課後、バレー部の練習のために学校に残る高野志保と別れ、寂しそうに一人で帰る姿をいつも目撃されている。オリンピック精神、小さく口にしても真実に迫るようなインスピレーションは何も湧いてこない。自殺未遂にはそぐわない。健康的なイメージばかりが浮かんでは消える。そういえば神崎京子は何かクラブ活動をしているのだろうか、そう思った時、横から陽子に小づかれた。ちょっと千尋、重症ね。もうそんなこと忘れてパーッと行きましょう。今日放課後私と遊ぶ？ OK？ 陽子はすっかりいつもの調子だった。苦笑してうなずいた。背中に高野志保の怯えたような視線をわずかに感じながら、猫がフェンスでふにゃふにゃふにゃという陽子のデタラメな歌を聴きながら、空き地の金網のそばを歩く。トムチャットのフェンスっていい曲だよ。でもカラオケに入ってないんだよね。くるりと振り向いたかと思うとそう訴える。陽子はいつも唐突だ。一緒にいると疲れることもあるが、いつも楽しげな彼女を見ているとこちらも元気づけられる。そうそう、最近オープンしたおしゃれな喫茶店が近くにあるんだけど行かない？連れられるまま5分ほど歩くと、古着屋やレコードショップなどカラフルな外観の店が立ち並ぶ通りに目的の喫茶店が現れた。さすがに真新しく清潔感のある店先だ。中高生などの若い女性客が多く入っているのがウィンドウ越しに見て取れた。店内に入ると白を基調にした壁に可愛らしい天使の絵が一面に描かれている。おすすめケーキ2つ、あとアイスティーも2つと勝手に注文する陽子を尻目に、私は何か引っかかるものを店内から感じていた。 席についていついつの情報誌にここが出ていたなどと語る陽子の話にも上の空で、私は壁の絵ばかりを見ていた。あ、これなんか見たことある。そう言って陽子は一つの絵を指さした。椅子に腰掛けて両手を胸に当てる女性に羽の生えた人物が何かを語りかけている。処女であるはずのマリアに天使が受胎を告知する聖書のワンシーンだ。しかし随分デフォルメされてしまっていて子供じみた絵になっている。ガブリエル。私の言葉に陽子がえっと聞き返す。この天使の名前。陽子は感心した表情で、天使に名前なんてあるんだ、みんな一緒かと思ってたとつぶやく。私は心臓が裂けそうにドキドキと脈打つのを感じていた。そして頭の中で言葉が鐘のようになる。天使。天使の名前。そうだよ陽子、天使に名前はあるんだ。私は椅子の足を鳴らせて席を立った。どうしたのと聞く陽子を横目で見ながら、ごめん急用思い出した、先帰ると一方的に言って、おすすめケーキとアイスティーの代金をテーブルに置き出口に向かう。陽子の非難するような声が背中に届いたが無視した。店を出た後その足を町の図書館へと向ける。嫌な予感がする。自分の記憶が間違っていてくれたらと思う。けれどその30分後、広げた大きな辞典の中にその名前を見つけた時、人気のない静かな図書館の片隅で私は深い息をついた。心臓が冷たい血を全身に送っている。そしてそれはぐるぐると巡り、もう一度心臓に帰ってくる。すべてがつながっていく。とても冷酷に。バラバラだったパズルのかけらが一つ、パズルのかけらが一つ一つとつなぎ合わされ、見えつつある絵の向こうから途方もない暗い誰かの目が覗いていた。怖い夢を見ていた気がする。枕元の目覚まし時計を止め、体をベッドから起こしながら思い出そうとする。カーテンの隙間から差し込む光に目を細め、思い出そうとしたものを振り払う。セーラー服に袖を通し、朝ごはんをかき込んで家を出た。足がスイスイと前に出ない。気分が沈んだまま、いつもより時間をかけて学校にたどり着いた。人でごった返す昇降口で、靴箱から上履きを出していると廊下の方に目がいった。すらりとした長身、ショートカットの髪が耳元に揺れる。切れ長の涼しい目、透き通るような白い肌。神崎京子だった。あっという間に通り過ぎて見えなくなった彼女を、その残像を睨みつけて、私は心の中で暴れる感情を抑えていた。その日の1時間目は英語の授業だった。黒板の英文をノートに書き写している私の机に丸めた紙がコツンと落ちてきた。広げると、やい千尋、おかげでケーキ二つも食っちまったぞ、おデブちゃんになったらどうしてくれるという文面。すまん、ついでに昼休みちょっと付き合ってくれと書いたノートの切れ端を返す。 OK の返事。何事もなく時間は過ぎ去り、やがて昼休みを告げるチャイムが鳴った。ざわめきが教室に広がる中、私は立ち上がり高野志保の席へ向かう。ちょっと来て。その瞬間、緊張したような空気が周囲に流れる。私は構わず、金縛りにあったように身を固くした高野志保の腕を取って強引に立たせた。ちょっと千尋と言いながら近づいてきた陽子にも有無を言わせない口調で、一緒に来てと告げる。クラス中の匿名の視線を浴びながら、私は二人と共に教室を出た。 早足で校舎裏の秘密の場所に向かう。ふさわしい場所はそこしかないような気がしていた。何かブツブツ言いながらもついてくる陽子は不機嫌な顔を隠さなかった。高野志保は蒼白とも言っていい顔色で足取りもふらついて見える。私は彼女の腕をつかむ手に軽く力を込めた。しっかり歩けと。誰もいないその場所について私は高野志保を壁側に立たせた。今は遠くのざわめきも聞こえない。校舎の壁に反射して日差しが目に痛い。白く輝きながら夏がもうそこまで来ている。怖がらずに答えてほしい。高野志保は生唾を飲みながらそれでもコクコクとうなずく。その目は正体なく泳いでいる。島崎さんが自殺しようとした理由を知ってるな。うなずく。そのことで彼女は神崎京子のところへ相談に行ったな。うなずく。占ってもらった結果を知ってショックを受けた彼女は思い余って手首を切った。うなずく。その絆創膏の下はバレー部の練習でついた傷じゃないな。うなずく。島崎さんとあなた二人とも誰かに恐喝されていたな。うなずく。かなりの額のお金を脅し取られていたな。うなずく。他の人に言えばもっと怖い人からひどい目に遭わされると。うなずく。うなずく。恐喝していたのはこいつだな。陽子が悲鳴を上げた。私が強い力で腕を引っ張ったからだ。ちょっと何言うのよ千尋。痛い痛いって。わめく陽子の目の前で高野志保は今にも倒れそうな顔つきをしながらしかし歯を食いしばるように必死でうなずいていた。私は冷たい心臓が送り出す血が体内でチロチロと低温の火を灯しているようなイメージを抱きながら言葉を続けた。あなたたちが私の方を怯えたような目で見ていたのはいつも隣にいたこいつを恐れていたからだったんだな。また陽子が悲鳴を上げる。暴れる腕を遠慮ない力でひねり上げた。私はあなたたちが想像したような人間じゃないから安心しろ。こいつを今こうしてるのが証拠だ。だから答えてくれ。いつからだ。どうしてこいつに。高野志保は震えながらもやがてぼそりと語り始めた。自分と島崎さんは奥さんと同じ小学校だった。その頃二人は奥さんとそのグループからひどいいじめを受けていた。中学校に上がって奥さんとは別の学校になれたがやっぱりそこでも別の人たちからいじめを受けた。もうこの輪から抜け出すには自分が変わるしかないと思った。高校に上がったら運動部に入って引っ込み思案な自分の殻を破りたい。そう思っていた。しかしその生まれ変わる場所であるはずの高校にはあの奥さんがいた。あの頃の乱暴なだけの少女とは少し違う狡猾な顔で、小学校の頃に命令されるままにやった窃盗のことをバラすなどと理不尽なことで脅されお金を要求された。自分も島崎さんも抵抗する気さえ起きなかった。明るいにこやかな表情で自分たちの腹や背中を殴り蹴りつける彼女に冷酷で無慈悲な悪魔をダブらせた。バレー部に入った私には傷が目立たないだろうと顔まで殴った。おかげで顔から絆創膏が取れることはなかった。奥さんは私だからまだいいんだと言った。私の友達が切れたらお前ら売りをさせられるよと言った。 その友達は他校の不良とつるんで、そんなことばかりしている本物の怖い人だと。嘘よ嘘、あんた何嘘言ってんのよ、謝りなさいよ、ふざけんなよ。わめく陽子を壁に押し付け、耳元に顔を寄せた。おい、私が不良だのなんだろと噂を流したのはお前自身だな。私がそんな噂にいちいち弁解して回らないタイプの人間だと判断した上で、あの二人の様子に私が不審を抱いた途端にそんな噂があるとばらして恐喝の秘密から遠ざける。随分と知恵が回るじゃないか。でもな、ずっと学校を休んでいた子がバレー部の練習にも出ていないのに絆創膏が増えてたってのはいただけないな。お前らしくないミスだ。学校を休んでいる間にも呼び出し口止めを図っていたのだろう。私に動きを封じられたまま陽子はガチガチと歯を鳴らして涙を浮かべている。何を何をと私を憎しみのこもった目で睨みつけながら、そんな言葉を口の中で繰り返している。金がそんなに欲しかったのか。ブランド物の服を買って好きなものを食って、それが他人を踏みつけて得た金でも何も感じないのか。ペット唾が頬に飛んできた。目をつぶり開けた瞬間、己の中の冷たい怒りの炎がいつの間にか暗く悲しい色に変わっていることに気づいた。友達だと思っていたんだ陽子。ゆっくりとそれだけを言うと、私は彼女の方を思い切り打った。その勢いで体を強く壁に打ち、陽子は崩れ落ちた。おえつが丸めたその背中から漏れる。落ち着いたら高野さんに謝るんだ。それから島崎さんにも謝りに行こう。私もついていくから。それが済んだら絶好だ。陽子の背中にそんな言葉を投げかけ、高野志保にはもう教室に戻りなと言った。それから私は二人を残して駆け出し、校舎の中に入った。一直線に神崎京子の教室へ向かう。廊下ですれ違う平和ボケしたような女子生徒の顔がやけにイラつく。どけとそんな言葉を吐くと、相手は怯えたように道を開ける。自分は今どんな顔をしているのだろう。閉まっていたドアを乱暴に開けると、教室の中からはっと驚いたような気配が返ってきた。構わずに神崎京子の元へ歩み寄る。彼女は席に座ったまま肘をついた両手の指を絡ませ、まるで来ることを知っていたかのように平然と私を見上げながら、うっすらと笑みを浮かべている。島崎泉を脅していた相手を知っていたな。答えない。事件のことで石川さんに鎌をかけられた時、お前はこう言ったな、オリンピックスピリッツと。オリンピック精神とまだ聞きで伝えられた私にはその意味がわからなかった。しかしそう言い換えた石川さんは責められない。そちらの方が確かに馴染みのある言葉だからだ。ただオリンピックスピリッツには同じ響きでもう一つ別の意味があった。この事件の真相を言い当てる意味が。あの日図書館で私は天使の名前が網羅された辞典を開いていた。そこにおぼろげだった記憶の通りの名前が出てきた時に、私は全てを知ってしまったのだ。天使とはユダヤ教やキリスト教、イスラム教などに現れる神の使いの総称だ。それらの天使には階級があるとされ、多くの天使がそのヒエラルキーに取り込まれている。ミカエルやガブリエルなどの有名な四大天使はその名の通り大天使として第8階、つまり下から2番目の定位につけられていたりする。その9階に属さない天使も数多くあり、さまざまな宗派によってその役割も象徴する意味も異なる。その中にオリンピアの天使と呼ばれるグループがある。聖書ではなく 魔術書に現れる天使だ。その人間の役に立てるために使われるという性質はどちらかといえば天使というよりデーモンに近い。日本語に訳される時もオリンピアの天使とする場合もあればオリンピアの霊などと表記される場合もある。英語ではオリンピックスピリッツとも。それらは惑星を支配する存在とされ、それぞれに象徴される7つの星が当てられる。水星はオフィエル、金星はハギト、火星はファレグ、木星はベトール、土星はアラトロン、月はフル、そして太陽はオク。オクヨーコ、その名前を挙げつらって神崎京子は言ったのだ。オリンピアの天使、オリンピックスピリッツと。黒魔術などのオカルトに詳しい人間でないと絶対にわからないだろう。そういう人間だけに向けて彼女は真相を発信したのだ。全てを知りながら頼ってきた島崎泉をいわば見殺しにして、天津さえ剣の銃という最悪の結末の暗示を本人に告げて。私にはそれが許せなかった。知っていたならば何かできることがあったはずだ。傍観者として何も行動しなかった私自身にもその怒りの刃は向いて、体の中のどこかを傷つけた。太陽のカードはケルト十字の2枚目に出ていたんだな。答えない。ケルト十字スプレッドにおける2枚目のカードは1枚目の上に交差されるように置かれる。それはやがて周囲に展開されるカードの並びの中で十字架の真ん中の位置となる。表すものは障害となるもの。大アルカナ22枚のうちの19番目のカードである太陽ザ・サンは正位置ならば創造、幸福、誕生など、逆位置ならば破局、不安、別離など。しかしこの場合陽子という太陽を暗示させる名前そのものを指している。少なくとも島崎泉自身にとっては彼女の悩みの根源をなす障害として、そしていつかの私に対する警告。恨みはなるべく買わない方がいいというあれは全てを見透かした上での言葉だったのか。彼女の手にした刃物は結局自分に向かった。それは彼女自身の選択よ。神崎京子の口から音楽のように言葉が滑り出した。お前は何様なんだ。周囲から固唾を飲んでこのやり取りを注視している無数の気配を感じる。誰も表立ってこちらを見てはいない。しかしその無数の悪意ある視線は確実に私の心を削り取っていった。あなたもまだあの子を救える気でいるなんておめでたいわね。ようこのことか。なぜそんなことをこいつに言われなくてはならない。7つの星に対応する数多くの象徴の中で7つの大罪がどういう配置になっているかご存知？表情は全く変えていないのに微笑が嘲笑に変わった気がした。その時私はこの女を初めて恐ろしいと思った。水星は退職、金星は欲情、火星は憤怒、木星は傲慢、土星は怠惰、月は嫉妬、それから太陽は芝居じみた動きで彼女は指を一つ一つと折り、7番目となった左の人差し指をゆっくりと折りたたみながら言った。強欲。その言葉と同時に私は彼女の机を両手で強く叩いた。周囲がびくりとして一瞬静かになる。そこに冷ややかな言葉が降ってくる。ねえ、わかるでしょう。彼女は彼女自身の星からは逃れられないわ。 この世界には変わろうとする人間と変わろうとしない人間しかいない。それはあなたのせいでも私のせいでもない。怒りだとか悲しさだとか悔しさだとか、そんな様々な感情が私の中で嵐のように渦巻いて、目の前にパチパチと輝く火花を発している。私は唇を噛んで、この氷細工のような女を殴りたい気持ちを必死で抑えていた。そんな私の姿を一見変わらぬ笑みで見据えながら、彼女は誘惑するような甘いささやきでこう言った。代わりに私があなたの友達になってあげる。それが神崎京子との出会いだった。以上。はい。思ったより長かったですけど、てか最後しっかり締めが、綺麗にね、はい、でですね、レッスンしましょうで、176さよならの後もウニさんは書いてるよ。ただしウニさん複数説があってだなと。でも一人じゃないかもしれないけど、一人じゃないかもしれないけど、なんか文章の雰囲気は違うっていうのあったっけ。なんかみんななんか似たような感じで書くからあれだけど、複数なのかな、それは分かんないけど。で、177、おっちゃんこんちょちょって書いてあるけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、とりあえずこんばんはと。でこの BGM にこの声、生ラジ師匠シリーズの極みだなと極みなのか分かんないけど、はい。で178、おっちゃんも複数で配信してるんでしょ。この前ガチムチ、この前とガチムチ度合いが違うしと。それが意味分かんないんですけど、ガチムチ度合いっていうのがよく分からない分からんけども、はい、何か声から伝わる、なんかそれがあるんですかね。太ったってこと、まあいいや。179、道理でと。道理でじゃねえし、今日は前回よりどっしりした声だと思ったら3代目だったのかと。俺何人だろう初代はどんな感じなんだろうな、わからん。はい。で、いきますよ、次いきましょう次読んでないのはビデオ前編中編後編っていうのがあるんですけど、ここはちょっと飛ばしいので、今回ちょっと単発のやつをまず潰そうかなと思います。その後に、また時間がある程度空いてる時に前中後編ができればなと。その他の先生って話とビデオって話がなんかそういう風な前中後編に分かれてるんで、読んでいこうかなと思いますじゃあ行きましょうか。次引き出しっていう題名を、のやつをいきたいと思います。大学3回生の夏だった。早々にその年の大学における全講義不受講を決めてしまった俺は、バイトのない日には暇を持て余していた。特に意味もなく広辞苑を1ページ目から半分くらいまで読破してしまったほどだ。全部をやり遂げてないあたりがまた俺らしい。ともかくそんな屈折した毎日に悶々としていたある日、知り合いから呼び出しを受けた。かつて都市伝説などを語らう地元の噂系フォーラムに出入りしていた時に出会った音響というハンドルネームの少女だ。この間まで別の名前でネット上にいたらしいが、音響時代を知る俺と2年ぶりに再会してから何か思うところがあったらしく、またそのハンドルネームを名乗っているようだった。 一体何の用だといぶかしく思う気持ちもあったが、黙って座っていると周囲の男どもがチラチラ視線を向けてくる程度には可愛らしい容姿をしている彼女なので悪い気はしない。ただその視線の半分はゴシック調で固めたそのファッションに向けられる好奇の目であったかもしれないのだが、指定されたカレー屋で待ち合わせ、少し遅れてやってきた彼女と取り留めもない話をする。カレー屋陰謀論という頭の痛くなりそうな理論を淡々と語る彼女に、カレーを食べた後に犯罪を犯す人間が多いというのは単なる蓋然性の問題、それだけ食される機会の多い料理だということと反論すると、蓋然性って何と聞いてくる。不多然性、読めない。蓋然性というのはつまりネジに例えるなら、その絶対量からしてバディちゃんの欠片というよりはポセイドンの部品なんじゃないかなってことだというと、バディちゃんって誰と返される。ドラえもんの大長編って見たことないと聞くと、ない。そこで会話が終わった。年は確か俺の4つ下のはずだ。これもジェネレーションギャップなのか。俺もリアルタイムではないが、普通ドラえもんの映画版はビデオや漫画で見ているものだと思い込んでいた。なかなか本題に入らない。イライラしてくる。そういえば今更のようだが、この女は信用ならない。過去に騙されて恐ろしい目に遭ったことが一度ならずあったからだ。デートしようなどというメールの文面はこんにちは程度の意味に取るべきだろう。心理的な壁を作ろうと少し身を引いた時だった。急に音響が立ち上がり、こっちこっちと入り口に向かって手を振った。黒い、俺には理解できない黒いファッションに身を包んだ16、7歳とおぼしき少女がやってきた。音響と同質の格好だがもっと黒い。そしてあろうことか髪は銀色、うっすらパープルの口紅、そしてエメラルドグリーンのカラーコンタクト。少女は重たそうなスカートを翻して俺の前の席に着いた。ルリちゃん、なんか小難しい字を書く。少女は紹介に軽く頭を下げてからその音響に顔を寄せてひそひそと耳打ちをする。王はとどまり王は離れるって。音響はうなずきながらそう言った。頭の中で字を思い浮かべる。ルリか。それが本名なのか何とかネームなのかわからないが、とりあえずこちらも会釈せざるを得ない。で、何これ。俺の言葉に音響があっけらかんという。紹介するって言ったでしょ。頭を抱えそうになる。あれか、友達を紹介するってやつ。確かにそんな話をした覚えがあるが、俺は別の世界の人間と付き合う自信はない。何より俺には今特定の相手がいる。困惑した顔を隠さない俺に、ルリちゃんとやらは目をパチパチと瞬いて悲しそうな表情を見せた。もっともそれが怒っている顔だと言われたらそうとも見えてしまうだけの微妙な変化に過ぎなかったものであるが、紹介するって言ったの忘れた？めちゃ可愛くて困ってる友達。ちょっと待った、就職後が一つ増えてる。紹介されたのは確か、紹介されるのは確かめちゃ可愛い友達だったはずだ。困りごとの相談がある。黒いのが二人してうなずく。来た、こんなことだろうと思った。音響は俺のオカルト道の師匠並みに怪しいものへ首を突っ込みたがる節がある。そしてその尻拭いをこれまでに二度してしまったのが運のつきで、どうやら懐かれてしまったのかもしれない。ちゃんと言ったでしょ、可愛くてめちゃ困ってる友達紹介するって。就職後の順番が変わった。猛烈に嫌な予感がする。注文したカレーが来たのでとりあえず食べることにした。これが本格的というやつなのか。やたら具が少なく複雑なスパイスの風味が鼻にくる。 俺は目の前で黙々とカレーを食べている二人の少女を伺う。あんな服どこで売っているのだろうか。それに服に合わせた化粧をしているようだが、外に出るたびにこれではさぞや時間がかかることだろう。ルリと名乗る少女が不意にスプーンを持つ右手を止めて、迷惑ですかという目で問いかけてきた。はっきりそうだと言えないあたり、自分で自分が嫌いになる。それにしてもその黒ずくめの服装に白い肌、銀色の髪に緑の目と揃うとまるで人形のようだ。音響の方がまだしもファッションの枠の中で留まっている気がする。その不思議な色の瞳を見ていて、不意に思い出す単語があった。緑の目の霊状。なんだっけこれは。頭の中で数回繰り返す。緑の目の霊状。そうだ、思い出した。モーリス・ルブランの小説ルパンシリーズの一編だ。怪盗アルセーヌ・ルパンが緑の目の少女に出会い、彼女の受け継ぐ莫大な遺産をめぐる事件に関わっていく話で、確か湖の底に隠された古代ローマの遺跡なんかが出てきた記憶がある。そういえば昔読んだ時には頭の中で勝手に緑の目の少女のビジュアルに孫の方のカリオストロの城に出ているヒロイン、クラリス姫をはめ込んでいた。その少女は名前を何と言っただろう。忘れてしまった。結構好きだったのに。カレーをスプーンですくい、スープのようにすることしばし。思い出した。オーレリーか。ぼそりと口をついて出てしまった。音響がそれを聞いて驚いた顔をする。どうして知ってるの。その驚きようにこっちの方が驚く。俺がルパン読んでちゃ悪いのか。別に悪くはないけど。なんなんだこいつ。ドラえもんの大長編は見ていないくせにルパンシリーズは読んでるのか。確かに別に悪くはないが、なんだか釈然としない感じだけが残った。で、何があった。食べ終わって水に手を伸ばす。音響がルリを肘でこづく。ルリが音響の耳元に唇を寄せてボソボソと話す。やがて音響がこちらを向く。ルリちゃんは低血圧なのよ。で、朝起きた時にしばらく動けないんだって。その目が覚めてぼーっとしてる時に部屋で変なことが起きるんだって。また続きを音響に耳打ちする。ルリちゃんのベッドのそばに小さいタンスがあって、中に下着とか小物とかが入ってるんだけど、その引き出しの一つが開いてるのね。夜寝る前には全部閉まってたはずなのに。この初対面の人には声を聞かせませんとでも言いたげなキャラ作りにだんだんと苛立ってきた。格好といい、自分が普通じゃないことをそんなにアピールしたいのか。俺の苛立ちを気にもせず音響の通訳は続く。俺はどっちの顔を見ながら聞いていればいいのか迷いながら交互に視線を向けた。あれ、変だなって思ってると、その開いた引き出しから何かがちらっと動くのが見えて、そこに意識を集中しているとゆっくりじわじわ何か白いものが中から出てくるのよ。すぐに人間の手だってことはわかるんだけど、もちろん誰かが中に隠れちゃえるような引き出しじゃないし、指が見えて、手のひらが見えて、手首が見えて、腕が見えて、肘がなくて、ずるずるありえないくらい伸びて、でも動けなくて、目がそらせなくて、怖くて、それからその手が何かを掴んで、またずるずる引き出しに戻っていって、ずるって全部隠れて見えなくなったらやっと起きられるの。デジャブを感じた。なぜだろう。ゾクゾクした。この話はまるで金縛り中に起きるバッドドリップのようだ。もしくはただの夢か。それ、起きられるようになるまでは本当に動けないのか。それから起きられるようになるのって急に。 そこで開けてたはずの目がもう一度開いたような感覚がない。音響が通訳する。動けないというよりは動きたくないって感じの10倍濃縮版。起きるのは急に、そんな感覚ない。動きたくないという感覚は金縛りのパターンからは外れるようだ。金縛りは大抵の場合動きたいはずだ。それに入眠時幻覚の類にしても朝の目覚めの時に起こるというのはよくわからない。そんなこともあるのだろうか。覚醒時幻覚とでも言うのか。低血圧というのがそもそもあまりイメージが湧かない。それにその手は何だ。動けるようになってから引き出しを見たらどうなってる。開いたまま中を覗いてみても何もない。下着とか靴下とかだけ。その手が掴んでタンスの中に引きずり込んだものって何。わからない。覚えてない。多分それを見ている時には知っていたはずなのに、消えた時には思い出せなくなっている。なるほど。何がなくなったかもわからないわけだ。つまりこの出来事は何も消えたものがなくても成立する。ふと以前読んだ本のことを思い出した。そこには夢は不要な短期記憶を脳の引き出しの奥深くに沈めて頭の中を整理している最中に再生されるフィルムの断片なのだと書いてあった。断片の中には脳を活性化させる強い記憶もあり、それらを合成し理解しうるものに再構築されたものがレム睡眠時に上映されているもので、そこからカットされた断片は脳の記憶やを圧迫しないように忘れられていくのだと。それが本当のことかは知らない。ただ俺は引き出しの手に何か怪異的なものを感じざるを得なかった。もしかしてその手が掴んでいったものって自分にとっていらないものだったんじゃない。二人でボソボソと相談でもするように耳打ちし合ってから、ルリは首を左右に振る。大切なものだったかもしれない。それさえわからない。ベッドから体を起こして自分の部屋を見回したら、何か大事なものをなくしてしまったような気がしてとっても悲しくなる。今聞いているこの話が単純に彼女たちの嘘ではないとしたら気持ちの悪い話だ。ますますゾクゾクしてくる。嫌いではないこの感覚は。それが何度も続けて起こるのか。1ヶ月くらい前から、2、3日に一遍。あ、でも最近は毎日かも。だって俺は少し考えた。カンカンと使わなかったスプーンの柄で机を叩く。本当に何かが部屋から消えているのか知る方法がある。二人の少女がこちらをじっと見ている。スプーンで目の前を払う真似をして続けた。その部屋からベッドと引き出し以外全部外に出す。少しして息を吸う音がかすかに聞こえた。そうすればもし手が出てきて何かを掴んで引き出しに消えていったと感じたなら、その喪失感は錯覚だということになる。何も部屋になかったことは確認済みなのだから。俺はうまいことを言ったつもりだった。我ながらいいアイデアだと思ったけれど、ルリが体験したというその不可解な出来事を夢、もしくは何らかの幻覚だと半ば決めつけていた俺と、そうではない彼女自身との間には大きな発想の隔たりがあったのだ。ルリはフルフルと震えながら音響の耳元に口を寄せる。そんなことをして手がどこまでも伸びてきてベッドの上の私を掴んだら、ゾクリとした。空気が張り詰める。しまった。油断した。経験上、過剰な怯えは本人と周囲の人間に良くない影響を及ぼす。 中でも一番困るのは泣かれること、ひどいと言って音響が隣の少女をかばうような仕草をした。そしてどういうつもりと冷たく言い放ち、俺を軽く睨む。どういうつもりも何も、俺は協力的に解決策を提出したつもりだった。だがそれは他人の悩みを真剣に考えない男という不本意なレッテルを相手方に貼らせただけだった。また負い目だ。この音響という少女にはいいように振り回されているような気がする。わかった、それはなし。肩をすくめる。結局俺は気がつくと、その手の出てくるという引き出しのある寝室で現地調査することを約束させられていた。その2日後だ。曜日は土曜。俺はあくびをしながら自転車を漕いでいた。まだ夜も明けやらぬ早い時間、暗い空の深みのある微妙な色彩に目を奪われながら、わずかな肌寒さにシャツの裾を気にする。今日は暑くなるとニュースでやっていたはずなのに。ガサガサと妙にかさばる手書きの地図を苦労して広げ、目的地を確かめる。なんだ、もうすぐそこじゃないか。そう思いながら角の塀を曲がると、薄闇の中に浮かび上がる小綺麗な白い3階建てのマンションが目に入った。おいおい、高そうなところに住んでるじゃないか。高校生の身分で一人暮らしと聞いて何様だと思ったが、もしかすると親がかなりの金持ちなのかもしれない。駐輪場に自転車を止め階段を上る。向かうのは3階の角部屋だ。実にけしからん。指定されたドアの前に立つが、まだ音響の姿が見えない。ちょうど待ち合わせの時間なのに。まだ周囲は暗く、朝のこんな早い時間に女性の部屋の前でうろうろしているのは実に気まずい。辺りを気にしながら念のためにドアノブをひねってみたが、やはり鍵がかかっている。音響を待つしかないようだ。その場でしゃがみ込む。なぜ俺はこんなところでこんなことをしているのだろう。そう思いながら憂鬱な思いで額に指を当てる。要は寝起きにタンスの引き出しから手が出てくる幻覚を見るという、緑の目の霊状ルリの悩み解決のための現地調査だ。完璧を期するならずっと部屋の中で寝ずの番をしていた方が良いのだろうが、初めて会った裏若き少女の部屋で夜を明かすなど、俺にしても避けたいものがあった。聞くところによると、目覚ましをかけなくとも彼女はいつも大体決まった時間に目が覚めるのだという。ただ低血圧なもので、そこから起き上がるまでが長いのだとか。そして俺と音響はその目が覚める時間の少し前に部屋に行き、実際にその場で何が起こっているのか確かめるという作戦だった。なのにその音響が来ない。今日のために合鍵を渡されているのは奴なのに、寝坊しやがったのか。ドアの前でイライラしながら待つこと20分。小さな足音とともにようやく音響が姿を現した。アホか、思わず毒づいていた。近づいてくるその姿は、先日のカレー屋の時とほとんど変わらないゴシックな風体だったのだ。待ち合わせの時間に遅れてまで譲れないのか、その格好は。問い詰めて言い訳を聞くのも虚しくなるだけなので、いつも可愛いなぁと嫌味だけ言っておいてドアを指差し、開けろとジェスチャーをする。音響はろくに謝りもせずに鍵を取り出すとドアノブに当てる。金属が擦れる小さな音とともにドアが開かれ、二人してその中に滑り込む。玄関からして広い。まずそこに驚く。俺の部屋とどうしても比較してしまう。暗い中を半ば手探りで進む。もちろん足音を殺して、余計な物音を立てて中で眠る少女の普通の目覚めを妨げてはいけないという配慮からだ。音響がすりガラスのはめ込まれたドアの前に立ち、唇に人差し指を立ててみせる。分かっていると俺がうなずくと向き直り、そっとノブを引いていく。 視界にわずかな光が差す。部屋のカーテンの隙間からうっすらとした朝日が漏れている。もうすぐ夜が明けてしまう。余計な時間をかけたからだ。そう思ったのもつかの間、目の前に広がる室内の様子に唖然とする。ダイニングとリビングを兼ねたような間取りのかなり広い部屋に、所狭しと家具や物が並べられている。明らかに普段の生活上のものではない。部屋の真ん中や移住空間を侵すような場所にそれらが置かれていたからだ。散らかってるのとは違う。強いて言えば引っ越しの最中のような印象だ。ただ普段この部屋にあるらしい家具類はきちんとあるべき場所に収まっているように見える。要するに多いのだ。どこか別の場所から余分な家具が運び込まれているのか。ハッとした。2日前のカレー屋で話したこと、その部屋からベッドと引き出し以外全部外に出す。却下されたはずの俺の提案を彼女は俺たちが来るのに合わせて実践してしまったのか。見ていてくれる人がいるからと安心して。嫌な予感がした。その無造作に置かれた家具たちを幾筋かの淡い光線が照らす。音響が硬い表情で俺のシャツを引っ張る。その指さす先には別の部屋に通じるドアがあった。寝室か。ごくりと唾を飲み込む。家具はこの向こうの部屋から持ち込まれたものに違いない。ということはこの向こうには。音響が静かにドアを開けていく。後に続く俺の目の前に薄暗い室内が広がる。手前の部屋よりもカーテンが厚いのか。それでもそこには夜明けの空気が満ち始めていた。ガランとした部屋、異様な光景だった。ベッドと小さなタンスだけ、あとは何もない。決して狭くない室内がさらに広く感じる。そしてそのタンスの一番上の引き出しが開いている。寒気がした。どこか遠くから耳鳴りが聞こえ、そしてフェードアウトしていくように消えていった。ヒッという息を飲む声がする。音響が震える指で俺のシャツの裾を掴んでいる。その視線の先にベッドの膨らみがある。その掛け布団の中から小さな顔が覗いている。その顔はタンスの方を見ている。首をひねった格好で目が開いている。まるで自分の意思ではないように周囲の筋肉がこわばったまま目が見開かれているようだった。その目はタンスの一番上、一つだけ飛び出た引き出しを凝視している。異常な気配が部屋を包んでいる。俺と音響の息遣いだけが聞こえる。2日前の話を聞いた段階では夢の可能性が高いと思っていた。だが現実には彼女の目は開いている。ということは金縛りか。だが今この瞬間、ベッドと引き出しの間の空間に、俺の目には何も見えないその空間に彼女は何かを見ているのだろうか。部屋の入り口で動けないでいる俺たちの前に、ベッドの中で動けないでいる少女の声にならない悲鳴が響いてくるような、そんな幻聴さえするようだ。だが何も見えない。見えないのに彼女の大きく開かれた目は今何を見ている。悲鳴が上がった。脳天を直撃するショックがある。音響が頭を抱えて叫んでいる。恐怖心に耐えきれなくなったのか。だが次の瞬間、俺の体は無意識に反応した。自分でもよくわからないことをわめきながらタンスに駆け寄り、引き出しを殴りつけるようにして閉める。それに引きずられたように動いた音響が少し遅れてベッドの上の少女に覆いかぶさる。起きて起きてと叫ぶように繰り返す。俺は背後のタンスを気にしながらその様子を見守る。やがて硬直したように首を曲げて目を開いていたルリがビクンと全身を震わせると小さく息を吐いた。 起きた起きたと音響が掛け布団を剥ぎ取ってその肩を揺さぶ。軽い痙攣のような震えがその顔に走った後、ルリは小さくうなずいた。とりあえずは大丈夫のようだ。俺は少し落ち着いてタンスの方を振り返る。あの異様な気配はどこかへ行ってしまっていた。柔らかな木目調のただのありふれたタンスだ。それでも身構えながらそっと一番上の引き出しに手をかける。恐る恐る引いていくと中には白い布が見えるばかりだった。暗くてよく見えないが靴下の類のようだ。恐れるようなものは何もない。あの気配は錯覚だったのか。その時背後からまた悲鳴が上がった。全く予期していなかったので飛び上がるほど驚いた。それでも振り返りベッドの方を見る。音響が口を押さえながら震える指先でルリの右手首を刺している。パジャマの裾から細い手首が覗いているのだが、その異様なほど白い肌に濃いあざがくっきりと浮かび上がっていた。それは人間の手のひらの形に見えた。手首をつかみありったけの力で握りしめたような傷跡、痕跡。泣き出しそうなほど怯えている音響に対し、トンの本人はキョトンとして事態を把握しているのかどうかもわからないような顔をしている。低血圧の人間の寝起きだからなのか。俺はとっさに暴漢の可能性を考えた。一人暮らしの女性の部屋に忍び込む不らちな輩から。だが入り口には鍵がかかっていた。それはこの俺自身確かめている。すぐにカーテンの隙間に手を突っ込み、この寝室の窓に鍵がかかっているのを確かめる。そして二人を残したまま隣の部屋に移動し、すべての窓とベランダへの出入り口に鍵がかかっているのを確認した。念のために風呂やトイレの中も勝手に開けて、中に誰も潜んでいないか調べる。広いとは言っても所詮マンションの部屋だ。すぐに俺たち三人以外誰もいないことはわかる。ということは俺と音響がやってくるまでこのマンションの部屋は密室状態だった。そしてあのあざを見るに、ついてからさほど時間が経過していないだろうということを合わせて考えると、合理的に出せる結論は一つしかない。俺はすぐに寝室に取って返し、まだベッドから起き上がらないルリの右手首をつかむ。そしてじっくりとそのあざの跡を見る。特徴的な部分がある。4本の棒とその向かい側の1本の棒、その位置関係をしっかりと確認する。左手だ。彼女の右手の手首にこのあざをつけたのは誰かの左手。そしてその誰かとは彼女自身。何するのと音響が抗議の声を上げる。これは自傷行為の一種なのか、引き出しから出てくるという白い手も彼女の妄想の産物なのだろうか、あるいは毎晩引き出しを開けていたのも彼女自身なのかもしれない。自分のしていることをまるで他人にされているように感じる精神障害があるらしいが、この少女もそういう心の病を抱えているのだろうか。そう考えていると逆にゾッとするものがあった。だが次の瞬間、俺の目は信じられないものを見た。ルリが俺に掴まれた右手を取り戻そうとするように、もう片方の左手をノロノロと伸ばしてきた時だ。そのパジャマの裾がずれて手首があらわになる。そこには右手の手首と全く同じ形のあざが浮かんでいた。思わず息を呑んだ。あざ、左手首にもあざ。向かい合う4本の棒と1本の棒、思い切り握りしめられたような跡。左手首に左手の跡。俺は自分の手のひらを凝視して人間の指の構造を確認する。あのあざは間違いなく左手でつけられたものだ。どうすれば自分の左手首に左手で握ったあざをつけられるんだ。 それとも密室状態のこの部屋の中に彼女以外の誰かがいて、そして忽然と消えたというのだろうか。俺は自分の背後にあるタンスに再び異様な気配を感じた。だがそれは俺の錯覚に過ぎないのだろう。ただの恐怖心が生み出した幻に。ルリはその自分の左手首のあざに気づき、そこにじっと視線を落としていたかと思うと一言ぽつりとつぶやいた。 He seemed to have come to this room。 俺は彼女の顔を改めて見る。その時カーテンから差し込んだ光がその瞳に反射してキラリと輝いた。今更のように気づく。2日前と目の色が違うことに。あの時は確かにエメラルドグリーンだった。いかにもカラーコンタクトらしい安っぽい色をしていた。けれど今目の前にいる少女の目は鮮やかなブルーだ。カラーコンタクトをしたまま眠りはしないだろう。いや、そういう常識を抜きにしてもそれが彼女のナチュラルな目の色であることは直感で分かった。日本人じゃないのか。そうつぶやいた俺に音響が横から口を尖らせる。だから通訳してたじゃない。斜めに差し込む明け方の光の中に人形のような顔をした少女がわずかに微笑んだ気がした。その後の顛末はまた別の機会に話そう。この少女が持ち込んだ事件は簡単に語れないほど厄介な事態を引き起こしていくのだから、そのためにはもう少しそれに関わる過去を掘り起こす必要があるだろう。ただ一つだけ付け加えることがある。その土曜日から数日後、俺は古本屋に立ち寄った。そこでふと思い出してルブランのルプアンシリーズの小説を探してみた。また読みたくなったのだ。だがなかなか見つからない。うろうろと店内を歩き回ることしばし、盲点だった入り口近くでそのコーナーを発見した。しかしそこにあったのは南陽一郎の翻訳による子供向けのルパンシリーズだったのだ。がっかりしながらも小学生の頃に何冊か読んだことを思い出して懐かしくなり、一冊抜き出して手に取ってみた。やっぱり今読むとひらがなが多く表現も容易でなんだか違和感がある。くすぐったくなり棚に戻す。そしてその近くのあったタイトルが目に留まった。それを見た瞬間笑い出してしまう。だっておかしいから。あの時カレー屋で音響が驚いたわけが分かったのだ。俺がオーレリーとつぶやいた時だ。緑の目の霊状とでも称えるべきルリの容姿を上げつらった俺に対し、音響はどうして知ってるのと言った。同じルパンシリーズを読んでいる人間だとお互いここで分かったわけだが、その時の彼女の言葉のニュアンスは俺がそう受け取ったように、どうしてあなたもその小説を読んでるのという単純なものではなかったらしい。そこにはある隠された真実を一目で見破られたことへの驚きが込められていたのだ。俺は笑いながらそのタイトルの背表紙を棚から抜き出す。通り過ぎる客が変な目でこっちを見ている。本の中身を確認してやっぱりと思った。ドラえもんを見ていないくせにルパンシリーズは読んでるなんて生意気だと思ったのだが、どうやら早とちりだったらしい。音響はこの子供向けの南陽一郎役のシリーズを読んだだけだったのだ。俺が別の翻訳家による放題緑の目の霊状として記憶していた本を、彼女は南陽一郎の翻訳によるタイトルで覚えていたらしい。ページを閉じ、薄く埃をかぶっているその本の表紙を軽く息で吹く。青い目の少女。なるほどね。また笑った。以上。 はい、ということで、引き出しでございました。はい、で、ジダレース見しましょう。180一子相伝の KSMS テクニックは複数説の根拠。うん、よくわかんない意味が、根拠って書いてあるけどよくわかんない。で、てかよくわかんない、複数説の根拠がよくわかんない。で、181、この後の4000話朗読に備えて810代目がアップを始めましたと。じゃあ810代目頑張ってほしいわ。てか何人だよ、いすぎだよ、いすぎだよ、どう考えても136よりいるじゃねえか、はるかにっていう。はい、アップを始めましたか。あ、頑張ってほしいもんで。はい、んで、どうしようかな。引き出し終わって、次読むかな、次な。っていうか、賭けを読むか、賭けを読んで、今日はあれかな。やめようかな。はい、で、じゃあ賭けを読んで今日は、終わりにしようと。で、その後、まあ、4000話朗読に備えて810代目に頑張ってもらって、俺は師匠シリーズ全部読んだとしても1870話ぐらいまでしかいかないので、はい、4000話は遠いわ、ほど遠いわ。はい、というわけで、行きましょう。じゃあ賭けっていう題名のやつ、いきましょう。大学3回生の春、すでに大学のあらゆる工事に出席する気を失っていた俺は、それまで以上にバイトとギャンブルを生活の中心に据えていった。ギャンブルといっても競艇や競輪などおっさん向けのものではない。それらよりも情報を得やすく、学生仲間の関心も高かった競馬、そして手軽にできる麻雀やパチンコだ。特にパチンコはイベントのある日になぜか風邪をひいてバイトを急遽休まざるを得なくなるという、実にはた迷惑な体質を発揮して、バイト仲間に見つからないようにこそこそと通ったりしたものだった。ある日、足が遠ざかりつつあったオカルト堂の師匠に道端で会った。駅の近くの路上だった。夕方、駅前で油そばを腹に入れ、さあこれからもう一勝負とやる気が湧いてきた時だ。初任給が出たよと嬉しそうに話す師匠を、気がつくと悪の道に誘ってしまっていた。増やしましょう、それを。有史以来、人類が耐えることなく選択を誤り続けた賭けである。師匠は最初誇示していたが、俺が札束の詰まった財布を見せると興味を示してきた。その頃俺はやけについていて、かなりのあぶく銭を抱えていたのだ。それまでも何度か師匠をパチンコ屋に誘ったことはあったが、取り合ってくれたことはなかった。それが急に乗り気になったということは、儲け話に乗ったということだと単純に解釈したのだが、その複雑な表情からすると何か別の考えがあってのことかもしれなかった。ともかく師匠が一緒に来てくれるというので俺は嬉しくなり、とっておきの店に案内した。駅前からは少し離れるけれど、かなりの設置台数を誇る大型店で、その同じチェーン店の中でも優良店として知られる店だった。全くの初心者である師匠に3点方式の仕組みなどを説明しながら歩くこと10分。 荘厳さすら漂わせる城のような店構えに儲けすぎだろうと眉間にしわを寄せるので、それでも競馬やら宝くじなんかの公営ギャンブルに比べて控除率が低く、立ち回り次第で勝てる可能性が高いのだと必死で説得すると、分かった分かったと煩わしそうに入り口へ足を向けてくれた。自動ドアが開くと独特の騒音が耳に襲いかかってくる。俺などはこれを聞くと得体の知れない闘志が湧いてくるのだが、師匠は不快そうに顔を歪めた。フロアをしばらく眺めて、カウンターでレシートを交換する客やジェットカウンターの様子を見ながら一通り説明をして、俺は師匠をあるコーナーへと誘った。パチスロの島だ。パチンコじゃないのかというので、今はこっちが熱いんすと親指を立てる。もともとパチンコからこの道に入った俺だが、その頃はパチスロばかり打っていた。規制緩和だかなんだか知らないが、調子がいい時は1万枚を超えるメダルを獲得できる機種が増えてきた頃だった。メダル1枚20円の10日交換なら、1日にして20万円を手に入れることになる。俺のあぶく銭もその恩恵だった。中でも古代アステカ文明をモチーフにした台がお気に入りで、それが並んでいる島を師匠を連れてうろうろしていたのだが、思いのほか客釣りが良くて二人並んでは座れない状態だった。席が離れてしまって素人の師匠を一人に打たせるわけにもいかないので、しばらく待っていたが、なかなか飽きそうにない。歯抜けのように一つ飛びに空いている席はあるけれど、その周囲の客はみんな習ったように千円札の束をメダル投入口に挟んでいて、まだまだ打つ気十分のようだった。これが熱いんすけど飽きませんねと俺がぼやくと、師匠は何を思ったかつかつかと歯抜けの真ん中で打っている客のところへ歩み寄っていった。そして何事かその客に話しかけ、一言二言やり取りをしていたが、いきなりそのスカジャンを着た若い兄ちゃんにどつかれて後ろへ転びそうになった。台に向き直ってゲームを続ける兄ちゃんに何か捨て台詞を吐いてから師匠が戻ってくる。憤然としている。そっちに詰めてくれって言ったら怒られた。俺は吹いた。素人の発想はすごい。俺だったら絶対思いつかない。ちゃんと詰めて座れば二人連れの人でも座れるのに、マナーがなっていないとブツブツ言っている師匠をとがめる。諌める。パチスロには設定というものがあってと説明をしていると、端の台が2台続けて開いた。すぐに飛んでいって台を確保する。じゃあ打ちましょう。正直どっちの台もあまりいい台とは言えなかったが、一応師匠にまだマシな方をあてがって実戦を開始した。最初の1000円で師匠はほとんど子役が揃わず、あっという間に交換した50枚のメダルがなくなる。なくなったぞ。そうですね、これからですよ。そうか。二人並んでペチペチとストップボタンを押していく。またなくなったぞ。そうですね。一時うるせえなと思いながら回っているリールのどの辺を狙ってボタンを押せばよいか説明をしていると、俺の台の方にリーチ目が出現した。指を指して白い7の絵柄が2つ重なっていることを興奮気味にまくし立てる。今度は師匠の方がうるせえなという顔をした。俺はじっくりともったいぶって1枚だけメダルを投入し、真ん中、右、左の順番にボタンを押して青い7の絵柄を揃えた。ビッグボーナスだ。派手な BGM とともにジャラジャラと下の皿にこぼれ落ちてくるメダルを師匠が横目で羨ましそうに見ている。300枚ほど出たところでボーナスが終わり、さらにメダルを200枚以上獲得することのできる CT というおまけに突入するかどうかの分かれ目となる抽選ルーレットがすぐさま始まった。突入確率は2分の1だ。俺は祈りを込めてリール下部の LED の高速移動を追いかける。 CT に突入してからのボーナス連チャンがこの台の肝であり、メダル大量獲得の起爆剤なのだ。だが俺の願いも虚しく、ルーレットは外れゾーンで停止し、台の音は消えた。 順押しサボテン維持という技を師匠に見せたかったのにと肩を落とすと、その師匠は隣でプッと笑った。何も知らなくても何かダメだったらしいというのが分かったようだ。一発台を殴ってから続行する。それから二人の台は至って静かなもので、全く当たりそうな気配がなかった。1万円を溶かしてしまった師匠がだんだんと不機嫌になってきて、他の台をキョロキョロと見始める。あっちの台900回も回してる。そろそろ出る頃じゃないか。移ろうかな。データカウンターを見上げてそう言うのだ。俺はその瞬間に頭に浮かんだ言葉に思わず吹き出しそうになる。そして笑いをこらえながら師匠に耳打ちする。そういうのをオカルトって言うんですよ。師匠はキョトンとしている。なんだかとてもおかしい。結局二人ともそれから一度も当たらず、それぞれ2万円以上負けてしまった。最初は自分の負けに腹を立てていたが、やがて師匠に申し訳ないことをしたという気持ちが湧いてきて、店を出たところで頭を下げた。まあ別にいいよ、勉強になったし。やけに師匠だ。それよりと急に真剣な顔になって声を落とす。別の台で 2,3 回も回して当たってなかったのがあったんだけど、あれはどのくらい負けてんだ。ざっと計算する。7万円くらいです。その台は俺も気になっていて、帰る前にデータカウンターをチェックしたが、1日単位でもひどい下向きのグラフになっていた。ざっと 12,3 万円は負けているだろう。それを説明する。ずっと負けが続いて借金漬けになっているような人間には命に届く額だな。冷酷な口調で師匠は言った。最近勝ってるらしいけど、それだけ勝てるってことはそれ以上に負けてる人間がいるってことだな。当然のことだが、パチンコパチスロにのめり込んでいる俺たちのような人間はしばしば都合よくそれを忘れてしまう。愉快ではない部分を突かれて俺は黙った。ギャンブル性が上がってハイリスクハイリターンになればなるほど、客単価が上がって得をするのは店側じゃないか。その分客が割を食ってるんだろう。バカバカしいじゃないか。言われなくても分かってる。いや、分かっているつもりだった。それでも一度大金を掴んでしまうと、また勝てるような気になってしまうのだ。夜風に吹かれながら店の外を歩いていると、師匠が急に辺りを伺うような気配を見せ、早足で来た道と逆方向に進み出した。何かを感じ取ったらしい。店の裏手側で普段はほとんど人も通らないような小道があるだけのはずけれど、師匠は何かに導かれるようにそちらへ迷うことなく向かう。暗い。そばを通る立体交差道路の影になっていて、一層暗さを感じる一角だ。師匠はその中ほどで地面を見下ろし立ち止まる。俺も並んでその道路の一点を見る。暗くてよくわからないが、黒いシミがアスファルトにこびりついているようだ。俺はハッとして頭上に目をやる。城壁のような店の外壁が視界を覆い、その上は夜空で途切れている。あの上は確か駐車場の屋上だ。いつだったか、つい最近飛び降り自殺をした人の噂を聞いた。店で負けた客がまだ午前中だというのに、屋上からこの狭い道路に身を投げて死んだのだと。ここがその現場か。そのシミは未だに取れない血なのだろうか。嫌なものを見てしまった俺は、心がずんと重くなった気がした。死を選ぶということは賭けだ。師匠がこちらを向く。借金でどんなに首が回らなかろうが、死んでしまえばその苦しみから解放されるはず という無意識の賭け。賭け。オウムのように復唱する。そんな人間は天国やあの世と呼ばれるようなところに行きたいと思って死ぬのだろうか。少し考える。違うような気がする。パスカルの賭けという言葉があると師匠は言った。神が存在している方に賭けるべきか、存在していない方に賭けるべきかという問いに対して、科学者としても名高いフランス人パスカルはこう答える。神の存在に賭ければ、勝った時に得られる祝福という名の喜びは無限大であり、負けた場合、すなわち死後が虚無であったとしても、それは誰にも等しく訪れる運命である。それに対し、神の非存在に賭けたのなら、勝利とはすなわち死後の虚無を認めることであり、敗北とは祝福という名の喜びを放棄することに他ならない。神の存在に賭け、その意にかなうような生き方をすることは苦痛であるかもしれないが、勝てばそれを補ってあまりある幸福を得られ、たとえ負けてもその苦痛は消滅する。非存在に賭け、現世の利益だけを追求したとするなら、勝ってもその利益は虚無の中へ消え、負ければ祝福という永遠の幸福を失う。だから神の存在に賭けるべきだと。これを聞いて、科学者らしい合理性だなと俺は感じた。生き方としてはその賭け方が正しいかもしれない。でも死に方としてはどうだろうか。パスカルの言う神とは、もちろんキリスト教のそれだろう。自殺を認めていない宗教なのだから、本来その問い自体がナンセンスのような気がする。神は死後の世界と置き換えてもいいだろう。苦しみからの解放という目的のための自殺は、賭けとして合理的か否か。その問いかけに、さっき師匠自身が言いかけた、そんな人間は天国やあの世と呼ばれるようなところに行きたいと思って死ぬのだろうかという言葉が頭にリフレインされる。すると師匠もまさにその言葉を繰り返した。そして少し間を空けてから続ける。死への欲動はもっと奥深いところからやってきていると思う。それはあの世に対するイメージが植え付けられる宗教観や固有文化という背景よりも、もっとずっと深い場所だ。それはどこですか？思わず問いかける。師匠は口を開く。僕らの記憶が始まる前の真っ暗闇の中からさ。その言葉を聞いて、なぜか三半規管が一瞬機能を失ったような感覚があった。つまり自殺するってことは、死後の世界を求めているんじゃなく、消滅を求めているってことですか？極論だとその時は感じなかった。毎度毎度よく師匠の術中に陥るものだと後にして思う。そうだ、だからさっきの問いは、消滅を求めての自殺は賭けとして合理的か否かに置き換えられる。その時俺の目は師匠の背後にいつの間にか現れた青白いものを捉えていた。俺と向き合っている師匠の後ろには、薄暗い夜の道が伸びている以外何もないはずだったのに、明らかに何かゆらゆらと揺らめくものが存在している。それが背中越しに見え隠れする。心臓が冷たくなる。心を不安にさせる気味の悪い耳鳴りが頭の内側に響き始める。師匠の後ろにはアスファルトのシミがあったはず。かすかに人型をしていたようなシミが。こちらを見ている師匠の耳の後ろに、うっすらとした男の顔が奇妙に歪んだまま揺れながらちらりと覗いていた。消滅を求めたの自殺は 賭けとして合理的か否かなんて理屈をねじ回して考える必要なんてなかった。俺が見ているものが賭けの結果そのものだからだ。その中年男性に見える青白い顔は、しかし子供が泣いているような表情を浮かべている。まるで凍りついたように。そのアンバランスさがどうしようもなく冒涜的なものに思えて、恐怖心とともに生理的嫌悪感に襲われる。師匠は後ろを振り返らない。気づいていないはずはないのに。また口を開く。僕たちはその問いの答えを損得の理論によって導き出そうとはしない。なぜなら観察の結果がそれに代替するからだ。師匠の顔の後ろに泣き顔の男の顔が凍りついたまま頼りなく揺れている。でも僕たちはその観察の結果を正しく理解しているのだろうか。気づいていないはずはないのに。師匠は静かに言葉を紡ぐ。僕はその声を息を潜めて聞いている。最近僕は疑うようになっている。あれらは僕たちが思うような僕らが死んだ後の続きなんかではなく、僕らの想像の及ばない場所から僕らのような姿形をしてやってくる全く別の何かなのではないかと。淡々とした声が風のない夜の空気に溶けていく。その言葉は今目に映っている青白くうつろなものに感じるよりもはるかに深い原初的な恐怖心の眠る場所を撫でていった。以上。ということで、賭けでございました。これぐらいの長さだとすごい読んでる方としては、その割には最後に噛みましたけど、ダメだ、もう口が回んねえ、チキショー。もともとダメだけど、いつもより今日なんか噛みまくってる気がする。で、ジーター182、初めてのパチで小さい当たりもなく速攻で2万吸った。先輩置き去りにして涙目で逃げ帰ったよと。おお、2万も溶けた。早いだろ溶けんの。小さい当たりもないと、ほんとびっくりするほど早いですからね。あの、自分すからねって言ってるけど、別に自分ほとんどやったことないんですけど、ギャンブル、あの、なんだろう、なんか恐ろしいぐらい金が減っていくのが怖いんで、あの、溶けていく感じが早すぎて、もうビクビクしちゃうもん。あの、自分も、パチスロー、パチンコを、まあ、誘われて、大学生時代にやったことあるんですけど、なんだろう、そういう時だったから、お金がもともとないのもあって、あの、恐ろしい減りの速さに、これはやべえと。あっさり札が減ってくのが、やばい。これはまずいと。俺には向いてねえっていう形で、もう初回でそういう風なことが起きたから、まあ、ある意味いいトラウマを植え付けてもらったって感じで、全然やる気が起きないと。はい。もうそんな感じでですね、全然ダメでした。もうボロボロ。だから自分の場合2万とかそんなでかい学生時代だったし、あれなんですけど、数千円ですけど、それでもあまりの速さにびっくりした。俺それだったら100円ずつ使ってゲーセンで遊んでる方がいいっていうぐらい、あの、別に、なんつうの、金は返ってこないけど、それの方がいいっていうぐらい。はい。で、なおかつ、その誘ってくれた、その人と行って、そっちの方 でびっくりするほど俺運ないなと思ったのが、ちょうど2つ空いててどっちにするって言われて先選ばせてくれるんですよ、自分どっちがいいっつって。で、A、B あって、で自分がなんとなくA って言うじゃないですか。で、自分 A に座って友達が B にそのまま座るわけですよ。だから選んでるのは自分なんで、でやるじゃないですか。そうするとなんかしんだけど友達の方が出るんですよ。しかも速攻で、で俺の方出ないで速攻で終わるんですよ。で俺どうしよっかな、続きやろっかな、どうしよっかなってなるんですよ。で一つ目のそれ、終わりますよね。で友達も途中で、終了ってなって、でそれで次そのパチスロ、パチンコをやってパチスロをやってつって、でパチスロの方も友達が、いろんな機種あるけども、これだったら分かるだろうからつって、分かるっていうか、なんか 今のやつはなんか初心者にもとにかくすぐに分かるんですよね。なんかその当たり来ましたよとか、ものすごいなんかそういうの分かりやすくなってるんですけどみたいなんですけど、でそれでやるじゃないですか。でそれもまた、こっちとこっちどっちにするって言って、こっちつって自分を選ばせてくれるわけですよ。でやったのに、で俺の方はあっさりなくなって友達の方は出るわけですよ。基本的にあれってテクニックはないですよね。あれそのなんだろう、あの揃えるテクニックとかあるかもしれないけど、基本的にそこまで持っていくのはテクニックじゃないですよね、運ですよねあれって。で、もう俺はダメだなと、それでなんだろう、普通だったらもうちょっと粘れよって話なのかもしれないんだけど、なんずそのいい感じで座れてったので、もうやる気をなくしましたねあれで俺は普通に、なんだろう、コツコツ稼いで好きなものに使っていく金の使い方でいいと、増えない簡単にお金って思ったから、そこでいい感じでやる気なくして、俺ダメだわっつって、見てんのは別にそこまで嫌いじゃないけど、でもね見てんのも飽きるけどね、自分の中ではあんまり あれは面白いと思わないので、思えないので、自分はね、好きな人には申し訳ないけど、だからなんでそんな新しい、のが出てわーっていく感覚とかは全然自分わかんなくて、ほとんど同じのの繰り返しでずっとあれやってんのよくできんなっていうのは、人それぞれなんであれなんですけどね。で自分はそんな感じだから やらない、そうだからジャンプルはやらない。遊びて今は一応その働いて金がそれなりにその学生時代とは違うから、ちょっとなんつうの、経験的なあれで競馬とか行ってみたいなとか思いますけど、その一度そういうところに行って、そのなんか実際のそのあれを体験してみたいとかはありますけどね、別に本気でものすごい金をかけるとかじゃなくて、ちょっと遊び程度に行くのも面白そうだなとか思うんですけど、その程度ぐらいですね、はい、で183、もう一丁読んじゃっちょって書いてあるんですけど、次のやつも長い、てか基本的に長いんですけどね、なので次の依頼ってやつはまだいいかなと。てか今週っていうか月曜日も休みじゃないですか、だからもう一回ぐらいはなんだろう、いいかなと今日は、はい、そういうことで、でごめんなさいね。で184、下手にビギナーズラックとかあるとのめり込んじゃうよねと。多分ね、当たって金をそこそこ儲けたら次行こうかなと思うと思うんですよ。とりあえず次行ってもいいかなと、今回勝ってるから次は負けてもいいやぐらいの感覚で行くと思うんですよね。でその分使って負けても、例えば1万勝ったとするじゃないか、例えばですね。で1万勝ったら1万円分は負けてもトントンだし、いいかとかさぐらいは思うかもしれないですけどね。それで次行っちゃうかもしれない、ね。で でのめり込むかどうかはちょっと分かんないですけど。で185、パチ屋の両替機はお札を食う魔物だよね、両替したのに戻ってくる気がしないと。なんかねもう、あのびっくりした、あもうねえの1000円って、てか1000円の重みってこんなに軽いのって思った、あの当時学生時代だから余計その今より1000円って重いわけですよ。そのもう昼飯がそれなりに食えるじゃんって、1000円もあればって、昼飯夕飯も食えるしね。それをこいつはお前何分で食ったお前っていう、まあ、溶けた、本当に溶けたっていう表現が正しいぐらい溶けたよって、札があっさりね、その札を溶かすさ、液体の中にポチャンって溶かしてスーってなくなってったみたいにさ、はいえっていう、っていう。しかもさ、あのパチンコの場合は、あさっきパチスロの話してたんですけど、パチンコの場合はあれじゃないですか、技術ってあると思うんですよね。そのうまくね、あのなんかチェッカーでいいのかな、あのパクパクしたところに入れなきゃいけないですから、あそこに入れるそのさ、どの程度の力で打っていかなきゃいけないかとかはさ、素人だなほど分かんないからさ、なんか全然合わせにくいからさ、その辺は、まあ、技術と言っていいのか、その、まあ、台を見るとかそういうのもありますけど、そういうのを置いたら、まあ、打つ方で言ったらそこでは技術っていうのがあるのかな、あるんですけど、だから、もうなんつうの、分かんないわけですよ、パチンコだって。あのここひねったらさ、パチコパチコパチコって出てくるの分かるけどさ、どの程度の強さにしたらいいか分かんないからさ、行ったり来たりするんですよね。そのこうすれば入っ、でもこの辺だと入ってくから、この辺でとりあえずキープしとけばいいのかなと思ったら、あんま入んねえな、どうしようどうしようみたいな。そしたらいつの間にか1000円が溶けるっていうで、うわうわうわーっていうので、これやべえと。でそれだったらまだパチスロの方が自分のペースで打てるから、パチスロの方でやってみようかっつって、でゆっくりね、あんまりその早く打っちゃうとお金なくなっちゃうと思ったから、ゆっくり打ってっても早えやなくなんなみたいな感じでボロボロでしたね。はい、はい、で、186、ビッグの大当たりを引くまでにいかにコインを持続させるかが技術、打ち方、子役を揃える手順等だよと。同じ運を使っても技術があるかないかで総合的に運泥の差が出るのと。これの場合あれでしょ、あのコインつってるからパチスロでしょ。パチスロで打ち方、子役を揃える手順っていうのあんだ。いやなんとなくさ、みんなさ、だってさそのままさパコンって入れてさ、パコンって入れてっていうか入ってんだけど、それでペンってボタン押してペペペンって3つ入って、その後ガシャンってなんだ叩くじゃないですか、そこの棒を正式名称忘れた。でバーンって叩いて、で親指でさスコンスコンスコンって左からさ叩くようなイメージなんですけど、自分の中であれもなんかあるんだ。でなんかさビラビラってなんか出たらさ、あこれが入ったんだなつって、ペンペンペンつって言って、まあそれがっていう感覚のイメージなんですけど、そうじゃないんだ。だからそれでなんか入るまでずっと同じように打ってるから、基本的にみんななんつうの、あんまり技術はそのなんかさ大当たりするとなんだっけ、今そういうのがあるのか知らないけど、リプレイ外しって言葉自分なんか聞いたことあるんですけど、だからリプレイ入っちゃうとなんかダメで、リプレイ外しっていうのを使ってなんか多くそのコインを出させるそのっていうのはなんか聞いたことあるんですよ。なんか20ラウンドあるはずなのに、ちょっとこれかなり合ってないと思いますけど、20ラウンドあってなんかリプレイってやつを揃えちゃうとなんか途中で終わっちゃうんで、なるべくその、20ラウンドだったら20ラウンド全部その他ので揃えたいと。でそうすればなんかいっぱいコインが取れるっていうんで、だからリプレイを揃えないための打ち方っていうのかな、なんかリプレイ外しっていうのがあるっていうのは聞いたことあって、だそういうのはなんか技術だと思うんですけど、普通に打つのでもなんかあるんだね、俺知らないから、そういうの知らないてかそれを知っても別に自分やろうと思わないけど、へえそんなんだ、そうか、じゃあやっぱりそれはね、地道にやっていけば長い目で見たら総合的に運泥の差は出るわな、絶対なと思うよ、確かに。へえそうなんだ。で187、別にお昼とかに放送してもいいよと。 じゃあやろうかな。わかんないけど。やるのかな。で、188、会社からも放送やろうと。できるわけじゃねえよっつって。なんていう、てかマイク持ってくわけいかないしね。それはないっす。で、189、初聞きです。いい声してますね。福山雅治みたいなと。絶対、本当かっていう。初聞きなのは非常に本当かもしれないんですけど、一番最後の行に、は、はっきり言って自分を知ってる人にとっては爆笑ですね。多分もうカッコ爆笑みたいになりますね。福山雅治って言い過ぎだぜ。それどう考えても、それ言い過ぎだわ。なんだろう、もうなんか嬉しいっていうか、なんかもう自分の中でそれはないっていうのがあるから、ちょっとそれはもう少し例えをもうちょっと、てか例えなくていいですけど、まあいい声ですね。でもありがたいです。はい。で、190、自分が、今日のゲストは上司ですと。で、上司、いつもイサムさんの放送を聞いてます。リスナー超とかちょっと来たいと。上司自分の話聞いてたらびっくりするよ。やめてくれって話でどう考えたって、ね。話せないよ。その後、もう仕事に支障が出るね。どう考えたはい。まあ、後輩が聞いててもあれなんですけど。はい。というわけで、初聞きですっていう方が、書き込んでくださったのにもかかわらず、俺はやめようとしてるという。どっか短いのねえかな、それだったら。プレス入っちゃった。ああ、基本的に全部長い。長いね。墓にしましょうか。墓ってやつが短いな。よし、じゃああと一つ。初聞きですという方がいたから、ここでやめるのはちょっと申し訳ないという気がしたので。そうしたら初聞きですっていう、初聞きじゃない方が、書き込む可能性もありますけども。とりあえず、墓という題名のやつを読みたいなと思います。それで本当に今日はやめたいと思います。じゃあやります。墓という題名。暑い。我慢ができなくなり上着を脱いで腰に湯んだ。一息ついて山道を振り返る。林道が何度も折れ曲がりながら山裾へ伸びている。下の方にさっき降りたバス停が見えるかと思ったけれど、背の高い杉林に隠されてしまっていた。右手に握りしめた髪が汗で柔らかくしなっているのがわかる。街を出るときは今日は冷えそうだと思ってそれなりの服装をしてきたのに、思いのほか強い日差しと山道の傾斜が日頃運動不足の体をほてらせていった。よし、たった一人だ。誰に咎められるわけでもないけれど、早く先へ進もうと思った。足を踏み出す。その時、遥か高い空から一筋の水滴が頬に落ちてきた。ハッとする。山の天気は変わりやすいと言うけれど、見上げる彼方にはただの一つの雲もない。風を切る鳥の翼も見えない。指で頬を拭う。大気中の水分がさまざまな物理現象の群を通り抜けて結晶し落ちてきたのだろう。不意にそうして立ち止まって空を見ている自分を、もう一人の自分が離れた場所から見ているような感覚に襲われた。この頃はそういう自分で自分を客観的に見てしまうのを止められないということがたまにあった。本で調べたことがあったが、離人症、離れる人の症状という病気の症状に近いようだった。空、首をひねるぞ。不思議だな。そう思う。そうしてまた歩き出すだろう。ちょっと不思議でも、所詮ただの雨粒なのだから。そんなことより、わざわざこんな山の中までバスを乗り継いできたんだ。早く進もう。どうしたんだ、 立ち止まったまま。そんな取るに足りない出来事になぜ心を奪われる。無意味だよ。考えたってきっと意味なんてない。それでも君は待っている。誰かが静かな声で問いかけるの。って知ってるか。そして日常のすぐ隣にある奇妙な世界を覗かせてくれるの。目に映っているのにそんな場所にあるなんて思いもしなかったドアを開けてくれるの。けれど知っている。今はそれも無意味だと。さあ先に進もう。いくら待っていてもその人はドアの向こうに消えてしまったのだから。大学3回生の冬だった。オカルト堂の師匠がいなくなってからようやくそのことを自分の中で整理をすることができるようになり始めた頃、俺は師匠のことを知るある人物から一枚の地図を手渡された。市販のものではない、藩士に手書きされたものだ。一度行ってみるといい。他に客のいない喫茶店は自分の知らない過去の匂いがして居心地が悪かった。何ですかこれ。目立つ矢印のついた地図に目を落としながら聞いた俺に、彼はよれたネクタイの先をいじりながら言った。墓だ。彼岸は過ぎちまったけどな。彼はそう言ってカウンターのマスターに向き直るとジェスチャーで水を頼んだ。誰のとは聞かなかった。すぐに分かってしまったからだ。かなこさんという師匠のそのまた師匠にあたる人だ。俺は師匠や他の人から彼女にまつわる様々な話を聞くにつれ、まるで古くからの知人のような親近感を抱いていたのだが、よく考えると彼女の写真一枚見たことがないのだ。人となりを知った気になっても俺の中にいる彼女は輪郭だけの存在だった。お墓があるなんて思いもしなかった。もっと非現実的な遥か遠くへ消えてしまったような気がしていた。行ってみますよ。そう言って頭を下げた。風は乾いている。もう雨粒一つ落ちてきそうにない空の下をようやく歩き始めた。地図をもう一度広げる。目指す場所はもう少し山の上の方のようだ。登り続けるとやがて道路の舗装がなくなり、私のえぐれた悪路になった。途中前から軽トラがやってきたので山側にへばりついて避けたのだが、その軽トラは片方のタイヤを中央の盛り上がった部分の端に引っ掛けるようにして走っていた。車体が斜めに傾いて不安定な格好に見えたので不思議に思ったが、よく考えてみるとえぐれた2本の輪立ちにタイヤを合わせれば真ん中のえぐれていない部分で車体の腹をこするのだ。なるほど、これも土地柄とそこで暮らす知恵か。俺はその道の盛り上がった真ん中に乗っかって歩いた。崖側には向こうの山の中腹に広がる段々畑が見える。紅葉の季節は終わったけれど空気は澄んでいて心地よい山あいの風景が遠くまで見渡せる。もう少しすれば雪が木々を化粧するだろう。汗をしたらせながら歩き続けると分かれ道になっているところに出た。片方に名所になっている滝があるという控えめな看板がある。なんとかの滝。読めない字だった。地図の通りだ。滝がない方の道を選ばなくてはならない。それが少し残念だった。遠くで山鳩の声がする。水筒で喉を潤しながら歩き続けてようやくそこにたどり着いた。山の斜面を登ったところに立っているささやかな墓石。 見晴らしの良い場所だ。眼下には麓の集落とそこを割って流れる川が細い体をくねらせる蛇のような姿をたたえている。俺は木の根っこを手すり代わりにしながらなんとかそこへ登ると、はじめましてと言った、まあ、答えるように気持ちの良い風が吹き抜ける。良いところですね。狭い足場にただ一つひっそりと佇む苔の生えた石、その両脇には花を備える竹筒があり、枯れた敷木が顔を覗かせていた。師匠もここへお参りすることがあっただろうか。黒ずんだお供え物の後を見ながらふとそう思った。背負ってきたリュックサックを下ろし線香を取り出す。マッチを吸って火をつけ、すぐに手を振って消す。そしてそれを持って墓石に近づいたとき、俺ははっとして立ち止まった。え、なんだこれは。すぐには気づかなかったが、予想だにしなかったものがそこにあった。その意味が脳に染み込むまで墓石を凝視する。だんだんと心臓の鼓動が拍動が速くなってくる。え?記憶の鍵が音を立てる。中は見落としてきた違和感の正体が連鎖するように形を成していく。じゃああれは?じゃああの時は?君は混乱する頭で一つ一つ整理しようとする。線香の香りが立ち上り、揺らめく不安定な過去へと誘われる。君は腹を立てる。何も知らなかった自分に、そんな生き方をしたその人に、君は悲しくなる。何も知らなかった自分が、そんな生き方をしたその人が。手から線香が落ちる。スニーカーのミシン目に沿ってアリが一匹張っている。綺麗な色の羽をした鳥が垂れ下がる木の枝に止まっている。どこからか湧き水の流れる音が聞こえてくる。涙が一筋だけ空に落ちていく。そうして君は最後に優しくなる。あのバカ。そう、あのバカに。以上。というわけで、墓2代目でした。題名の話でした。で、ジータレス読み191、いつもこの時間くらいにやってらっしゃるんですかと。随分あのご丁寧にどうもやってらっしゃる。時間帯的にはこの辺かもしれないですね。多いかもしれない最近、てか昔からそうですけど、大体一応もう550回ぐらい多分数えてないけど多分やってると思います。5年目です。で4年と何ヶ月やってんだろう。4年と5ヶ月ぐらいやってるんですかね。4年と4ヶ月ぐらいかな、やってますね。はい。で、192番リスナー136は私たちが育てました。女子。そうですか、どうもどうも恐縮です。おっちゃんてんてんてん、てかおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、これでも。はい。おっちゃんって書くと本当にね、 おっさんっていうか、まあ、おっさんなのかなこの年も、とりあえず、私たちが育てば、あ、まあ、ある意味育てられてるかもしれないですよ。ていうか、聞いてる方がいなかったら、俺これやってませんから、そういう意味では育てられてるかもしれないです。昔に比べたら少し読むの上手くなったかもしれないし、噛むのは相変わらず変わりませんけど、ちょっとは噛まなくなったかもしれないけど、うん、で、上司がなんで、そうですか、どうもどうも、恐縮ですと。もう俺置いてけぼりだもんだって。で193初聞きです、スパルタみたいな声ですねって書き込もうとして先に言われてしまったと。言われてねえし、どこにも書かれてねえよスパルタとか300 300のなんかマット系の動画が面白かったです。押さないでくださいみたいなやつ、あの大量に人が突っ込んできて、あのシールドでガードしてるやつがありましたけど、300人があの構えてってやって、あの辺の迫力とかはすげえなと思いましたけど、あの空気のなんかドーンとくる感じの表現が、うん、でもなんかほとんどなんかよく分かんなかった全部別に見たわけじゃないけど、なんかとにかくざっくりざっくりやってるのがすげえって見る映画なのかなと思ったけど、よくわかりませんでしたね。で194初聞きです、いいガチムチしてますね、ベリーヘリントンみたいなと、声だけでね、ガチムチじゃないんですけど、ガリガリでもないですけど、はい、ムチムチしてますけどムチムチまあいいですもういいです。つわけでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。まあ、5つもなんですけども、録音ファイルはですね、ファイルバンクにアップしますので、もしよかったら落として聞いておくんなましと他にも、まあ2週間は消えないので正直、まあ、同じファイルバンクにですね別のスレでやってる配信、まあ、動画ですけども、そういうのもアップされてます。まあ、興味はあるかどうかしてないですけど、なので、まあ、もしよかったらそういうのも落としてもらえたらありがたいねとで、他にも、まあ、そんだけやってきましたんで、何かリクがあれば、まあ、スカイプのチャットで言ってくれてもいいですしね、あとは書き込んでもらってもいいですしね、そうすれば、まあ、アップしたいと思いますというわけで、この辺で終わりにします。今度あれがね、師匠シリーズ終わりそうなぐらいになったら、なんかね、あの一緒に読んでくれる方とかいますかね。そういうのやめた方がいいのかな、わかんないな。それでもゲスト呼ぶ？でもゲスト呼んでも俺がわかんないしね、そういう話ね。まあいいや。ってなわけで終わりにしましょう、今日は。じゃあ、この辺でありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ、この辺で、去ります。では、バイバイ。